本日2021年のね3月22日なんですけどもね、皆さん何の日かご存知でしょうかというねところで、今日はですね、まあ、コロナ、新型コロナウイルスでね、緊急事態宣言がね出ていたんですけどもね、このまあ、第2回目の緊急事態宣言がね、あって、それが解除された日となっております。まあ、なんでこの話をするかっていうとね、やっぱりこれ5年10年後にねラジオを聞き直すと、そうするとね、あの頃こんなあったなっていうね、そういうのちょっとね思い出したりとかもするのでね、まあ、ちょっとタイムリーなねちょっとお話もしていくんですけど、でも本当はね、いや重要な話ですよ、緊急事態宣言が解除されたっていうのはね。だけどそうじゃないのよ。2021年3月22日は何の日かっていうと、童貞ネットがね、640回の放送ということで、スペシャルウィークなんだよ。ね、10回に1回はスペシャルウィークやりましょうよってことで、ラジオ始めて64回目のスペシャルウィークがね、来てしまったわけですよ。何やろうかなと。ね、毎回思ってるわけですよ。10回に1回。特別なことしなくちゃいけないと。ね、いつも通りじゃよくないよと。なんか新しいことね、挑戦しないといけないと思って、今週もずっと考えてました。何しようかな、つって。全然思い浮かばないんだよね。参っちゃったなと思って。で、毎日ね、日が過ぎていくわけ。何も思いつかないなつってさ。で、平日ね、普通に働いてるわけだからさ。お仕事あって。つって。で、お仕事終わって。ね、週末入りました。土曜日、日曜日、つって。ここ困ったぞ、つって。月曜日しかねえ、つって。で、ね、ラジオ、このある日ですよ。当日。でも仕事があるわけだよ。だ、仕事終わってからね。じゃあどっか行こうと。時間あるからさ。俺早く仕事終わるからさ、結構さ。だ、そっからね、ラジオまでの時間、有効活用すればいけるっつって。でもやれんのなんだろうな、っつって。ちょっと思ったのが、前に、家系ラーメンの総本山っていうさ、もう吉村屋っていうのがあるんだけど、これ横浜にね、お店構えてるところなんだけど、まあ、家系ラーメンの総本山なわけよ。で、最近家系ラーメンも結構好きだからさ、いやもちろん、武蔵野油学会の油そばが一番やっぱし美味しいんだけど、その次にね、家系ラーメンとかも好きなので、だからこの総本山に行ってみるってどうかなと思って。まあ、スペシャルっていうにはちょっと弱いかもしれないけど、でもね、まあいいじゃない、ちょっと潜入レポ的なところでね。で、面白いかなと思ったんだけど、調べてみたらですね、月曜日お休みって言ってね、書いてありまして、ダメかーっつって、吉村屋ダメかーっつって、じゃあ他何があんだっつって、そうだと思って、思い出したと思ってさ、前にね、リスナーの方からね、ご依頼いただいておりました、町中華、練馬にある町中華のお店。前に行った時はね、ちょっとお店閉まってて、まあ、2回チャレンジしたんだけど、2回ともお店閉まってて、で、入れなかったから。今回3回目。ね、さっき言った通り緊急事態宣言もね、解除されたわけだからさ。まあ、お店の方もね、オープンしてるかなと思って。こりゃいけんぞと思ってさ。で、調べたの。月曜日お休みなんだって。もうどこも月曜日休みですね、と思って。いや、せっかく緊急事態宣言解除されてさ、飲食店もね、結構オープンになるかなと思ったらさ、いや、月曜日自体がね、どこも休みなんだな、つって。これどうすんのと思ってさ。結構、練馬の町中華に関しては、これはやったなと思って。これスペシャルウィーク行けんなと思ったんだけどさ。行けずって。で、しかも、ね、じゃあ他のところでも何でもいいわと思って。月曜日、仕事終わった後、どこか、ね、行ければなと思って。で、今日も仕事終わった後ね、まあ、いつも通り、職場の近くにあるマックにね、一回避難して。で、 チキンマックナゲット食べながらね、コーヒーすすりながらさ、いろいろ考えてるわけ。で、まあ、考えながらなんだけどさ、もう、無理だなって思って。何が無理かなっつったら、その日は今日ね、私、お財布を家に忘れてきちゃって。だからまあ、マックに関してはね、携帯あるからさ、モバイルスイカの方でさ、お支払いできるんだけどさ、財布がないとさ、例えばだけどね、なんか博物館とかさ、絵画展とかさ、そういうとこ行くとするんじゃない？でも、なんかそういう入場チケットって結構現金じゃない？ねえ、スイカとかで払えなかったりするじゃない？だからそう考えるとさ、もうどこも行けねえなと思って。でもし中華屋がやってたってさ、で、財布なかったら、無理でしょ多分ね。ペイペイで払えますかとか言ってさ、払えませんでしょ多分ね。うち現金のみなんですーつってね。まあ、そんななっちゃうからさ。だからまあもう結局もうね、ぐだぐだだなと思ってさ。もう諦めようと思って。で、今日はね、もう一回家帰ってきました。だから、スペシャルウィーク。何スペシャルっていう話なんだけど、もう吉村屋でもないです。練馬の町中華でもないです。ね。じゃあ何したのって言うんだけど、今週一番でかい話は、これなんですけど、また今週末、釣りに行ってきまして。で、まあ、この間ね、前々回かな？釣りの方で、まあ一匹釣りましたよ。初めてね。まあちっちゃいんですけどね。鈴木の、子供みたいなね、ぐらいのやつを釣ったんだけどさ。まあ、それがね、私の記念すべき一匹目のね、お魚なんですけども。で、そんな中、ね、また今週も、釣りに行ってまいりました。で、ただ、今回、意気込みが結構違うわけ。で、結果も残していると。あれ？結果残してるって言うとどうなったんだ？なんか、釣ったんか？ってね。話なんだけど。なので、ちょっと今回ですね、釣りスペで、お願いしたいなと思って。なのでね、今回、ま、いろいろとね、ま、お便りとかでもね、もらって、こういう企画どうですか？みたいなのね、いただいたりもしてるので、まあ、その辺もちょっとね、ご紹介しつつ。ただ、今日は、そうだね、第640回スペシャルウィークに関してはですね、前にもやったかもしれませんけども、今回もですね、釣りスペシャルということですけど、今回は、まあ、期待してもらっていいって表現もあれだけど、いいよ。あ、パルナイト釣りの集大成来たなっていう。そんな感じに仕上がってますんで。なので、もうこれはスペシャルにしてもいいだろうっていうぐらいの感じです。というわけで、今日は。まあちょっと前半ね、まあ釣りのお話させていただいて、釣りスペシャルさせていただいて、後半、ちょっとお便りでね、こんなスペシャルいかがでしょうかっていうのもいくつかいただいてる中でね、一個ピックアップしてね、それをちょっとやっていこうかなと思ってますんで、前半後半でね、スペシャルの方今日2本立てという形でやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、今日は釣りスペシャルやらせていただきたいと思います。いや、ほんとね、前回釣った魚、 釣ったとは言えないよねって思ってて正直。だってその針がね口にかかったわけじゃないのよ。魚が食いついて引っかかったってわけじゃなくて、多分エラにね引っかかったはずなんだよね。だからさ、やっぱりもうちょっとがっつりと口に引っ掛けてね釣ったっていうのはやっぱり釣ったっていうところだからさ。だから今回はどうなったんでしょうかってところではあるんですけどもね。まあ、そんな釣りの話をね今日はちょっとしていきたいと思います。で、いやもうそのぐらいですよ私。もう釣り趣味だから言ってもね。だってこのクソ寒い中さ、1月2月とさ、もう合計で4回行ってると思うんだよね。1月2回 ?2 月2回ぐらいぐらいで、1、2月でね、合わせて4回ぐらい行ってるわけよ。で、一番寒くてさ、もう一番風強くてさ、みたいな。そんな時に行ってるわけ。だから、もう、かなりね、その釣りの腕が上がったというよりも、もう、釣りの環境だよね。それに対して体制ができてる、本当に。だからこれからは楽よ。その寒いね、その地獄をもう体験してるから、こっから先3月以降この釣りはもう楽よ本当に。寒いとね本当体力削られてさ、投げる気力すら削られんのよ。もうなんか寒くて動けないってなっちゃって、竿を振るのもちょっとってなるわけなんだけど、いやもう少しでもね暖かいというか寒くなければもうガンガン投げられるしね。本当にこのね地獄の2ヶ月間ねアグレッシブにね釣り行っててね、よかったと思って。あるじゃんやっぱりなんかすごい辛いことをやるとさ、そっから先ね楽になるってあるじゃん。例えば毎日さ終電まで仕事をねしてっていう残業で、それで仕事をしていた人間が普通にねなんか定時から、まあ、2時間後ぐらいにね、上がりますみたいな感じだとすごい楽みたいな。まあ2時間残業してるんだけどもね。でも2時間残業なんてもへでもないわけ。毎日だってね終電までやったわけだから。それと一緒でね、その辛かった頃を知ってるからこそ、なんか全てが楽になってくるってそれありますから。だそんなんでね、私今日はねやっていきますからね、まあ、ちょっと釣りのお話ししていきますけども、まああとスペシャルウィーク何かね、お便りとかもお待ちしてますんでね、こんなこと話してほしいとかね、こんなんなんかあるよとか面白いのあるよとかね、そんなんあったら教えていただけたら嬉しいなというところで、一応お便りの方もね、募集しております。でお便りの宛先につきましてはメールでお待ちしてますので、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでね、なければ、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでね、で、まあ、釣りの話する前に、ね、リスナーの方からね、こんな企画どうですかっていうね、ちょっといただいていたのでね。まあ、これはじゃあ、後半読もうか。ね。うん、後半に、ちょっと合わせて読みましょう。いくつかね、企画をいただいてましたので。じゃあ、早速、ね、今日のスペシャル、釣りなんですけども、いやー、釣りも本当に、何回行ったんだって、もう15回目ぐらいじゃない、下手したらね。もう結構行ってますよ。もう、ね、少なくとも月1では行ってるわけだからね。で、最近は月2で行くっていうね、感じなんで、もう完全に趣味でしょっていうね、レベルなんですけど。まあ、ただね、趣味っていうには、実績がないよね。ただルアーをね、ぶん投げてるだけのね、釣りおじさんですから。ちゃんと実績が欲しいというところでね、まあ、今回はマジで釣るぞっていうねところだったんですけど、で、まあ、釣るには武器が必要だよね。で、私ルアーフィッシングなので、 ルアーが必要なんですけど、ちゃんと今回もルアー用意しました。なんかね、ここ最近、あの100円ショップのセリアっていうね、100円ショップがあるんだけど、そこで、ルアーをね、取り扱い始めたらしいんだよ。あ、新発売だよね。のルアーがあって、で、そのルアーが結構いいぞっていうね、話がね、ちょっと、YouTuber のね、釣り YouTuber の方がね、なんか言ってたので、で買うしかねえと思って。で、セリアで早速行ってきまして、で、見たら釣りコーナーできてんだよね。で、そこで、まあ、普通の、メタルジグっていうね、ルアーですよ。で、18g ぐらいと、28g。で、あと、マイクロジグっていう超ちっちゃい、そういうルアーがあるんだけど、それが多分 5g とか、ちっちゃいのね。で、そういうのを取り扱ってて、多分ダイソーの、ね、100円ショップのダイソーだとルアーは、5g のマイクロジグは多分売ってないんだよね。普通のルアー売ってんだけど、それ 28g とかを。マイクロジグっていうのはおそらくセリアだけなんじゃないかなとは思うんだけど、なのでちょっと手に入れてきました。マイクロジグ、色違いを2つ。あと普通のルアー、ね、メタルジグ、28g の方を2個。ね、色違いで、ゲットしてまいりまして。まずこれが1つの武器。で、もう1つの武器は、アマゾンで、ね、買いました。前もね、アマゾンで1回ルアー買ったんだけど、なんか、メタルジグのね、5個セットみたいなの買ったんだけど、もうそれも全部ね、なくなっちゃったからさ。で、よく寝掛かりするんだわ、やっぱし、ルアーフィッシングって。で、寝掛かりしてなくなっちゃうからさ。で、新しいの買わなきゃってことで、前買ったメーカーと一緒のところのやつを買ったんだけど、今回は、メタルジグではなくて、メタルバイブってやつだね。何が違うかっていうと、普通のメタルジグっていうね、ルアーだと、投げるじゃない。で、まあ普通に巻いていけばね、スーって戻ってくるんだけど、メタルバイブっていうのがあってさ、これがバイブレーションすんのよ。投げるじゃん、ルアー。で、糸巻くじゃん。巻くとさ、特にアクションとかなんかしなくてもね、うん。魚がね、ブルブルブルブルってしながらね、戻ってくんだよ、こっちに。だからバイブつってね、メタルバイブっていうのがあるんだけど。で、じゃあ今回はちょっとね、趣向を変えて、そのメタルバイブってのをしてみようと思って。で、5個セットね、ちょっと買いまして。じゃあちょっと高いんだよ。さすがに100円のルアーとは違うからさ。1個いくらぐらいすんだろうな。300円から400円ぐらいすんで、多分ね。5個セットで1500円とか多分、2000円とか、すんのよ。だからまあまあ、ただ、普通にルアー買うとすんじゃない？その手のルアー。600円、700円すんのよ、普通に1個で買ったらね。だからそれ考えればね、少し安上がりではあるんだけど、100円のルアーよりはちょっと高いというね。この、絶妙なラインなんだけどね。まあ、1個300円かな。1500円ぐらいのセットだと思うんで。それでもね、やっぱ、100円ショップのやつの3倍するわけですからね、大事に使わなきゃってところなんだけど、まあ、秘密兵器ですよ。こいつがあったら戦えるっていう武器をね、こうやって2つ手に入れましたから。これでいけると思ったんだけど、いや、足りないなと思って。まあ、武器は武器で1個ありますよ。ただ、最近よく思うのが、釣りするじゃない。ね、現地で釣りします。で、寝掛かりします。ね、糸切ります。もう一回糸結びますみたいなあるわけよ。で、ルアーフィッシングの場合って、その、リールっていうね、その巻き巻きよ。ね、巻き巻きのところから糸出てんだけど、その糸を PE ラインっていうのね、普通の糸ですよ。なんか編み込まれた糸があんのよ。で、それの先端に、ショックリーダーっていう、そのナイロンっぽい糸をね、つけるの。じゃないと、 なんだろう、ちょっと岩とか引っかかった時にね、すぐ切れちゃうから、その、普通の紐のところだと。だから先端の方の1メートルぐらいは、そういうちょっと、ナイロンっぽくやつでできたね、ショックリーダーっていうのを使うわけ。で、これを糸と糸を結ぶわけよ。で、糸と糸を結んだら、このショックリーダーの先端に、スナップっていう、なんだろうな、なんか引っ掛けるやつ。ルアーを引っ掛けるやつを先端につけるのね。それを結ぶわけ。で、結んだら、その、スナップと、ルアーを、まあ、つなげるわけ。っていう手順があるわけ。だからさ、一回糸が切れると、その、PE ラインと、ショックリーダーをつなぎます。で、今度はショックリーダーに、スナップをつなぎます。で、スナップと、ルアーをつなげますっていう。もうこれをやんなくちゃいけないわけ。で、いいのよ。やるのは。でも、これが何回も何回もなってくると、結構しんどいなっていうのもあるのと、外で、ね、作業するから、風が強いと、糸だからさ、やりづらいのよ、本当に。しかも寒くて手がさ、かじかんでるからさ、もう、しんどいの、ただただ。もう、心折れちゃうわけよ。糸切れちゃったりとかすると。またかーっつって。もうちょっとしんどいなーってなっちゃうわけ。なので、今回ですね、少しでも手間を省くために、その、ショックリーダーを、ショックリーダーとスナップを、先にもう、繋いだものを作っておこうと思って。ね、だから、そういうのを事前に用意しておけば、現地でね、糸切れたとしても、速攻でね、また、その、今度はもう、ショックリーダーとスナップはもう繋いであるものをね、用意しておけば、PE ラインと、その、ショックリーダーを繋ぐだけで、ね、すぐ用意できちゃうから。結構大きいなと思って、そのね、なんかショートカットはさ。だそういうのちょっと準備しておこうと思って。で、外でさ、この作業すると、ほんと時間かかんのよ。その一連のね、作業すると、ほんと15分とか、なんかうまくいかない時だと20分、25分かかっちゃったりする時もあるわけ。もうしんどくなっちゃって。何やってんだろうってなっちゃうわけ。だけどさ、家で準備したらさ、あっという間よ。ほんと1個5分もかかんないからさ。だから3本ぐらい作ったんだけど。まあ、1個3分ぐらいで作れんのかな。だから10分ぐらいで3本ぐらい作れたからさ。そう、家の中で普通にテーブルでね、作ったらこんな楽に作れんだと思って。外だとね、やっぱね、作りづらいな、風も吹いちゃうしなと思って。で、そんなんで、事前に、まあ、ショックリーダーとスナップもちゃんと準備して。で、これで万全だろうと思ってさ。これで万全だよね。だからもうルアーの方も、セリアの方で、マイクロジグ2つ。と、あと普通のね、メタルジグ2つ。で、4つ。で、アマゾンのルアーが5つ。で、合計で9個ルアー持ってくし、もう、ね、スナップとリーダー繋いだやつもね、事前に3つ作ってあるし、あとはもう、リールの方にもね、もう1個つけてあるから、まあ、結果、もう4つ作ってあるわけだよね。準備万端だなと思って。これで、もう、糸が、まあ、4回まで切れてもね、いいと。いうところでさ、頑張れそうな気がすると。で、当日さ、なるわけですよ。でもさ、当日、結構あったかかったんだよね。で、いつもさ、ここ最近って、夜行くことが多かったのね。何時ぐらいかな？深夜のね、23時半とかさ、24時ぐらいに集合して、で、2、3時間かけてね、移動して、で、3時ぐらいでもう暗いんだよね。暗いし寒いし風が強いっていうね。3拍子揃った中で最近ずっと釣りしてたんだけど、 今回はその明け方行こうと、いわゆる朝まずめっていうタイミングを見計らって、でちょっと朝まずめのちょっと前ぐらいから投げ始めて、でまあちょっとお昼前ぐらいまでね投げれたらなっていう話だったわけで、ちょっと友人もねその日ちょっと予定があるってことで、あの午後からなんで、一応今回11時までっていうね時間制限でちょっとやりましょうって話になってさ、でオッケーオッケーつって、そしたら当日あったかいわけよ。あったかいつってもまあでも10度ないぐらいだと思うんだけど、でも最近ずっとね1度とか2度とかの頃にさ強風の中やってたからさ、もう10度いかないぐらいの天気だったらさもう全然何の問題もないわけ。しかも風も1メートルとか2メートルしか吹いてないわけよ、風速ね。いやこれは今日はやりやすい日だなーつって、もうここ3ヶ月で一番やりやすい日だなーと思って、ここは釣るしかないと思ってさ、で行きましてね、でまあ集合したのが3時か、朝の3時に集合しまして、でそっから2時間半3時間ぐらいかけてねちょっと移動して、でそこでね今回釣るってなったんですけど、着いたらさすごいいい釣り場なわけ。なんかこれは釣りしてくれと言わんばかりの場所でさ、で堤防があってテトラポットがあってみたいな感じなんだけど、で人が誰もいないの。だからもう貸し切り状態よ。いやこれはいけるぞーっつってちょっとテンション上がりながらさ、でテンション上がってんの俺だけじゃないわけ、友人もテンション上がってんだけどさ、で友人もいつもサビキとかでねやってんだけど、今回ちょっと釣り方変えますと、新しい仕掛けでいきますと言ってて、友人が見つけたのは穴釣りっていう釣り方なんだよね。まあ、詳しくは俺もちょっとよくわからないんだけど、穴釣りっていうのがあって、でこれテトラポットの間とかにねあの糸を垂らして釣るっていうね釣り方なんだけど、だから今回テトラポット結構あるからさ、で友人はその穴釣りだからね、だからそれでなんか自分に合った釣り方かもしれないとかね、ちょっと見つけたっつって言ってたからさ、だから俺も結構気合入ってるし、で友人も結構気合入ってるわけで、気合入ってんだけど、友人がね持ってる、いつも持ってきてくれてる網があるんだけど、タモっていうねお魚釣った時にさその使う網があるんだけど、それちょっと今日忘れちゃったっつってね言っててさ、いやお互い釣るつもりなのに網ないんかーいっていうねところだったんだけどさ、こういう時釣れちゃうよねっつってね、でもいつも釣れないからまあいいんだけどっていう話はしてたんだけどね、まあなきゃないでどうにかなるからっつってさ、でそんなんでさね、ちょっと網なしでちょっと不安ではあったんだけどさ、そんなんで釣りをね、始めるっていう感じなんだけどさ、で釣りね始めたんですけど、結構投げやすそうなところではあったんですが、根がかりが結構するんだよね。なんだ、結構いろんな方向に投げられるのよ。四方八方をね投げられるんだけど、誰もいないしね、港もあるわけだし投げてんだけど、いや根がかりすんだよ。一番ひどい時なんて投げるじゃん、投げて水面にそのルアーがチャポンってしました、その瞬間に巻きますね、ルアーを巻きます、したらもう根がかりしてんだよ。そんなことあると思って。水面ついた瞬間だよと思って。それで根がかりしちゃったらもうどこ投げても根がかりじゃんみたいなさ。ところで、投げる場所によっては、ちょっとやべえと。いう感じなんだけど、 まず最初からそのアマゾンのさ、ちょっといいルアー使ったらもったいないわけよ。根掛かりしちゃったらね。だからまずは、そのセリアで買ったね、普通のルアー、メタルジグの方ね、28グラムの方を使って、まあ、根掛かりしないかどうかをね、探るわけよ。まあ、根掛かりするんだけどさ。で、一回投げて、すぐ巻いて、戻ってきて、あ、これはいけるかもしれないと思って。で、もう一回投げたら根掛かりしちゃって。これダメだな、つって。で、根掛かりしたからさ、また糸切って。ね。でも糸切っても大丈夫だよ。ちゃんとま、事前にさ、準備してっから、スナップとリーダーね、繋いだやつも持ってるからさ。それをまた糸に繋ぐだけだからさ。やって。で、すぐ復活よ。いつもだったらね、15分ぐらいかかっちゃうところがさ、5分よ。復活。早いと思って。心も折れないと思って。いいぞーと思ってさ。じゃあ次だ次っつって。で、次、またね、セリアのルアーつけ、新しいのつけてさ、2個目。つけて投げました。したらさっきのパターンよ。投げてポチャン巻いたらそのまま根掛かりっていうね。だからもう3投投げてもう2回根掛かりっていうね。これはしんどいぞーと思って。で、どうすりゃいいんだと思って。で、その後もうルアーないからさ、普通のね、重いルアーが。で、マイクロジグのルアーも使ったんだけど、少し5グラムだから軽すぎちゃって、自分が何してかちょっとわかんないわけ。その竿とかもさ、その重いルアー用の竿だからさ、軽いルアーだとさ、その敏感ななんか動きとか察知できないわけよ。だからこれはちょっとマイクロジグはなかなか使えないなと思って。だからまあサイズ的にね、アジとかを釣るためのルアーなのよ。だからもっと細い、ルアー、なんていうの、竿が必要で、アジ用の、ね、アジングロッドみたいなのが必要だったりするんだけど。で、俺持ってんのシーバスロッドって言ってさ、結構太めのね、やつなので、ちょっときついなと思って。だからそのマイクロジグってのはやめて、もうアマゾンの、ね、ちょっといいルアーをもう持ち出して、で、ね、もうアマゾンのルアー、あと5つあるからさ、いけるじゃん、つって。で、投げるんだけどさ。まあ、根掛かりするよね。おかしいなぁと思って。で、投げとも根掛かりして、正直、10回投げたかな ?10 回投げてないと思うよ。一回投げてない中で、ルアーが5つなくなるっていうね。その、セリアのルアー2つと、アマゾンのルアーが3つ。全部根掛かり。でも根掛かりしたなーっつって、もう、なんだろうね。根掛かりって、どんな感じかっていうと、投げるじゃん。で、リール巻くじゃん。ぐるぐるぐるぐるって巻くじゃん。で、お、負けてるってさ、途中まで負けるんだけど、ふとした時に、引っかかんで、なんか引っかかった感じすんだよ。で、引っかかった感じして、あー、根がかったーってなるわけ。で、もういくら巻いても、ね、巻いた時にはさ、重いんだけどさ、ね、釣れたかなってね、魚が釣れたかなって思うんだけど、うん、地球釣ってるって感じでさ、全く動かなくなるわけ。だ、それを繰り返してさ、もうさ、3個ね、アマゾンのルアーもなくなるわけ。いや、しんどいなぁと思って。ね、釣りやすいね、ところかなと思ったけど、根掛かりがすげー場所なんだなと思って。これやれんのかなと思ってさ。ね、ルアーフィッシング結構きついなぁと思って。正直ね。で、思ってたんだけど、そんな中、ね、友人がさ、今、なんか、途中まで釣れたんだけど、なんか、バラしちゃったってね、言ってきてさ、ちょっとだけ離れたところでね、 友人はテトラポットのところでやってて、俺は少し離れたところでね、ルアー投げてたから。友人がそんなこと言っててさ、朝の8時半ぐらいかな。なんかね、釣って、もう手元まで来てたんだけど、途中でバラしちゃったっつって。で、ちょっと悔しがってたわけ。友人も、一匹前ね、釣れたんだけど、でも、やっぱちっちゃいね、お魚だったわけ。なので、結構大きかったらしいのよ、今回。だからしっかりした魚をね、釣れたっていうところだったから、すごい悔しがってて。これも朝の8時半よ。ね、もうその時で1時間半ぐらいは、投げてんだよね。じゃあもっと投げてんの？ 2 時間半ぐらい投げてんのか。試行錯誤しながらね、お互いやってたんだけど。ちょっと身を結び始めたんじゃないかなと思って。そしたら、8時56分ですよ。時は来ましたよ。友人が、釣れたっつって、言うわけ。で、行ってみるとさ、魚釣ってんのよ。ね、そこそこ、サイズ、まあまあ、普通のね、手のひらサイズではあるんだけど、まあ、親指から小指ぐらいなんで、まあ、15センチ、ぐらいあんのかな、の魚をさ、釣っててさ。で、すごい釣れてる、つって。で、穴釣りいけるよ、穴釣りいけるよって話になってさ。で、釣った魚がね、赤笹の葉ベラっていう、ベラ科の、魚で。だからすごいなと思って。釣れんだと。で、さっきもね、ばらしちゃったけど、まあ、半分釣れかかってたし、ね、で、実際にこの赤笹のハベラっていうのも釣ってるし、つって。来てんな、つって。釣れんのかと思って。こっちとら根がかりがすごくて、ね、投げられたもんじゃないけど、穴釣りすげえなと思って。で、もうしばらくね、してると、ほんと10分後ぐらいに、また釣れたっつって、声がするわけ。と思って。そんな釣れることあると思って。で、見に行くと、今度、カサゴを釣ってんのよ。すごいね、と思って。今まで、いや、一緒にすげえ行ってるよ。ね、この友人とも。釣り行ってて、全然釣れてなかったわけ、今まで。まあ、もともと、まあ、行った漁場で、周りの人も釣れてないから。だから、まあ、俺たちも釣れなくて当然ではあるんだけど、この日もね、まあ、少しずつね、時間が経つにつれて人が集まってきたわけ、結構。朝はね、人いなかったけど、さすがに、まあ、9時前ぐらいになってくると、人がね、結構増えてきて。でも、周りに人がいても、その人たち誰も釣ってないわけよ。そんな中、友人が釣るわけよ。ね、1匹、2匹と釣ってくるわけ。すごいね、と思って。今までの成果というかさ、これまでの、その蓄積が、爆発したねって、覚醒したねっつって。で、なんかすげえなーと思って、俺も頑張りてえなーと思って。でも、投げれば投げるほど、根がかりするだけなんだよなーとか思いながらもさ。でも一箇所、俺も根がかりあんましない場所を見つけてさ、その場所だったらなんとか、投げて、すぐ巻けば、根がかりはしないで、ね、戻ってくるっていうような、ちょっとルートが一本あったから。ちょっとそこで投げようと思って。で、そこで、俺もね、結構投げてたわけ。で、友人もね、2匹釣ってるし、俺も釣りたいなと思って。で、やってたらさ、なんか、投げるじゃん。で、いつもね、投げるわけ。で、まあ、根がかり、根がかり、ね、さっきまですごい知ってたわけなんだけどさ、もう、投げて、ね、巻いて、で、引っ掛かって、糸切って、みたいな。ね、感じがすごい多かったわけ。で、今回もさ、まあ、引っ掛からなそうなね、エリアがあったわけでさ、そこをやってんだけど、それでもたまに引っ掛かるわけ。 って引っかかって戻って、でも引っかかっても、その、海藻とかだったりするから、海藻が柔らかかったら、そのままね、帰ってきたりするわけ。で、ルアーのね、その針に海藻がね、絡まったりとかするんだけど。で、危ねえ危ねえ、つって。ね、もう引っかかって取れないともやだからと。あとね、ルアー2個しかねえから、つって。で、何度か投げてたんだけど。で、釣れねえなぁと思いながらさ。で、何度か投げて。で、巻いて、みたいな。やってたらさ。なんか結構がっつり寝かかったんだよね。投げて、巻いてたら、なんかガッて引っかかって、また寝がかりーと思って。で、ぐーっと引っ張って。したらその寝がかったところがなんかずれるんだよ。なんかその、地面がずれるわけ少し。で、なんすって。で、ちょっと寝がかってんだけどちょっとずれんなと思って。もう一回、ね、ぐーってやった。寝がかってんだけどなんかまだずれんなと思って。うん?つって。魚なのか?つって。寝がかってるけど、ずれるっていうことは、魚か?つって。で、もう、がっつりさ、もう、その寝がかったと思ってグッて引っ張ってっからさ、多分、かなりフッキングしてんのよ、口の中でね。ガツって引っかかってっから。で、重たいの、すっごく。地面が、ずれてる感じね、本当に。もう、重くてさ。で、巻いて、ぐーっつって。重てーっつって。で、また巻いてぐーっつって。お、これなんかすんげー重たいんだけど、と。これちっちゃい魚じゃないだろうと思ってさ。で、それずっとやってんの。でさ、でも友人近くにいないのよ。ちょっと遠くにいんのよ。どうしようと思ってさ。まあ、ちょっと釣り上げるだけ釣り上げないとなと思って。で、巻いてはね、ぐーってやって、巻いてはぐーってやってって繰り返して、で、やっぱ近づいてくんのよ、その重いやつがさ。やっぱこれ魚だよなーと思って。で、なんか、嫌じゃん、そんななんかさ、海の中にさ、放置されたさ、なんか T シャツとかさ、多分、T シャツを引っ掛けても、多分同じ感じだと思うんだけど、重たいからさ、水に抵抗があるからさ。でもさすがにこれ魚だろうなと思って、ちょっと抵抗してる感じもあるし。ぐーってやって。で、近づいてくるじゃん、海の中でさ。で、近づいてきたらなんかでっかいの、なんか。ちょっと平べったい、でっかい魚っぽいわけ。なんだと思って。でもちょっとでかすぎるぞ、と思って。で、でかい、でかくてさ、で、でもどうしようと思って。一応、段差の低いところでちょっと釣ってたから、で、今回、残念なことにさ、その網持ってきてないんだよね。いつも持ってきてんのに。だからさ、いや、こういう時に網がないって、と思って。だから、そのままじゃあ、ね、地上の方に、もう、持ってくしかねえと思ってさ、その、釣り竿ちょっともう折れそうなぐらいね、ひん曲がってんだけど、で、このままね、勢いで、遠心力で、で、水の中から、ね、地上の方に魚をね、ブンって投げてさ、出そうっつって。で、出したわけ。したらさ、海の中からさ、バシャーって出てきたさ、やつがさ、すげえでかいさ、平べったい魚なわけ。で、それがアスファルトの上にさ、で、バシャーってなってさ、もうビッチビチになってるわけよ。やばいやばいと思って。どうすりゃいいんだろうと思って。このビチビチしすぎて、どうしていいかわかんないわけ、もうさ。半分パニックなわけ、こっちもさ。釣ったはいいけど。で、ビチビチしすぎちゃって、で、がっつり口に、針がね、引っかかったんだけど、それが、暴れすぎて、口裂けちゃって、魚の。で、針取れたわけ。で、まだ、ビチビチしてっから、そのままなんか海の方逃げちゃいそうだからさ、やばいやばいと思って。一応ブロックだけしてさ、ね、海の方逃げないようにと思って、そっち側にさ、体を入れてさ。で、少ししてると、その魚がね、 ちょっと暴れなくなったわけ。ちょっとなんか、まあ、30秒ぐらいしたらね、あんま暴れなくなったから。で、友人にさ、声かけてさ、釣れたんだけど、って言って。で、友人が来たら、めちゃめちゃでかいじゃない、つって。で、じゃあちょっと袋持ってくるわ、つって。で、普通に、バケツみたいなの持ってたんだけど、バケツにはちょっと入らないサイズだったので、結構大きめのバケツよ。でも入らないサイズだったから、ちょっと袋取ってくるよ、つって。で、自動車の方にさ、袋取りに行って。で、ビニール袋の方に入れて、で、水入れて、みたいなさ、感じするっていうところだと思うんだけど。で、取りに行ってくれて。で、その間俺どうしようと。で、やばい、でかさだし、なんだろうかと思って。したらさ、周りにいた人がさ、寄ってきて、何釣れたのつって。で、3組ぐらいかな、人が集まってきてさ、でっかいっつって。こんなでっかいの釣れんのつって。何で釣ったのとか言われて。あ、ルアーで釣りました。ルアーで釣れるんだ、つって。なんかルアーでさっき、釣ろうと思ったんだけど、なんか投げたらすぐ根掛かりしちゃって、もう諦めてたんだけど、ってね、言う人もいてさ。ね、根掛かりしますよね、つって。なんかちょっと釣れました。初めてちゃんとしたなんかでっかい魚釣れました。で、パッと見なんかカレイかヒラメかちょっとわかんない感じだったんだけど、多分その系のね、魚でさ、でかいわけ。で、ちょっと写真撮ったりとかしてさ。で、そしたら友人が戻ってきて。じゃあこれで袋を持ってきたが、袋の中にで、この魚入れて、で、水入れて、みたいな。ちょっとやって、ね、ちょっと一回、覚悟しよう、つって。で、やってさ。で、なんとか、ね、一回落ち着いて。いや、すごいの釣ったね、つって。で、一回写真撮ってたからさ。それで、なんか AI 解析みたいなできるさ、アプリがあって。この、魚は、なんという魚ですよっていうのを写真でね判定してくれるみたいな。そういうアプリがあって、フィッシュアイってアプリなんだけど、で、それ撮影してさ、撮ったら、一応ヒラメですよって出てさ、これヒラメか、つって。で、そんなんで、ね、私ヒラメを、釣り上げまして、でかい。何センチだと思う？一応サイズ比較で、ちょうどね、俺、楽天ミニっていうさ、携帯あるじゃない？ちっちゃい携帯。あれ持ってたからさ、あれとのサイズ比較したんだけど、楽天ミニの5倍ぐらいのね、長さがあんのよ。これはでかいぞと思って。重いしでかいぞと思ってさ。で、まあ、あとでね、ちょっと測ったんだけど、49センチ。やばくない ?49 センチのヒラメを釣ったんだよ、俺。いや、やっぱね、なんか耐えた甲斐があったね、これまで。本当に、まあね、いつも狙ってるのは青物だからさ、なんかもうブリとかね、そのイナタとかさ、まあそういうね、青物、狙ってましたけど、大きめのね。だけど、いや、ヒラメもすごいよ、と思って。やっぱそういう根がかりするようなところではあるけども、そこは諦めずにね、もう、竿を振り続けたというところもあるし、やっぱこれまでね、ルアーで何も釣れないと。そんなのが十何回続いたわけじゃない。だけど、諦めないでずーっとね、ルアー一本で頑張ってきましたよ。で、冬の寒い日も頑張りました。それが報われたというかね。なんかそんな感じで。で、だから、友人はね、そうやって連続で魚釣るし、俺はでっかいヒラメ釣るし、やばいね今日、つって。で、そんなんでさ、 もう俺も興奮冷めやらぬ中ね、まあ投げてさ、俺もちょっとまた頑張るわ、つって。で、そんなんでね、お互い投げてたんだけど。そしたら、そっから30分くらい経ってからかな。今度、また友人が、釣れたーっつって。カサゴ釣ってんだよね。そんな釣れる?と思って。いや、俺もそうなんだけど、友人もだよね、と思って。お互いにあんだけ釣れなかったのに、今日こんな釣れる?と思って。で、カサゴを釣っててさ、もう3匹目だよ、友人ね。で、そっからさらに20分後ぐらいに、友人が、また釣れたよ、つって。カサゴ釣ってんのよ。どんだけ釣んのよ、と思ってさ。すごいね、と思って。で、そんな感じでさ、お互い、ね、結構いい釣果をね、得て。で、私もね、頑張って投げてたんだけど、結局でも最後は根がかりしちゃって、で、アマゾンのルアーも、残り2個、両方とも根がかりしちゃって、もう投げられるルアーは、ね、マイクロジグしかないからさ、ちょっとこの辺で打ち止めかなーとか思って、で、ちょうど時間見たら10時半だったから、で、こっから片付けて、で、ね、まあ、その場所から、出ていくのが、ま、11時ぐらいになるかなと思ってさ。ね、リミット11時だったんで、ちょうどいいかなと思って。じゃあ、今日は、ここまでにしようか、つって。ね、俺も、ルアー、結局7個、ね、なくなってるからさ。いや、それ、根がかりしすぎだろうって思うんだけど。でもね、やっぱその7個、攻めた甲斐があったよね。49センチのヒラメだから。でかい。で、本当は、ね、釣ったでしょ?だからさ、ツイッターとかでさ、みんなに伝えたかったの、本当は。こんなでっかいヒラメ釣ったよ、つって。ね、言いたかったんだけど、やっぱラジオまで撮っとこうかなと思って。ね、言いたがりな私もね、ちょっと我慢してさ。ね、ちょっと今日、初出しのね、ヒラメ情報でございましたけどもね。いや、釣れるもんなんだなぁと思って。めっちゃめちゃ、しっかりしたヒラメを。本当になんか、売ってないレベルだよね。大きさ的にも。そんなでかいのなかなか見たことないなと思って。49センチだよ。すごいよ。っていうところでさ。いや、嬉しいなっていうところなんだよね。で、お互いね、その友人も、まあ、友人が釣ったのは、ちょっとちっちゃい魚もあったから、ちっちゃい魚は、ちょっと最後逃がして、で、大きいカサゴを2つだけ持って帰ったって感じ。で、ヒラメも持って帰ってって感じなんだけど、ただ、ヒラメに関してはさ、俺家に持って帰ったところで捌けないわけ。捌けないよね。てかそもそも台所に置けないよ。49センチものサイズのヒラメをさ、捌くもクソも。まな板に乗らないもんね。だから。ねえ、まあ、魚も触れないしね、私ね。あんまり。なので、友人は魚捌けるのよ。だから、じゃあ今日のヒラメはね、持って帰ってもらってっていうね、ことでさ、友人に、お渡しして、で、美味しく食べてくれ、つって。で、そんなんでさ、渡したんだけどさ。まあ、時間があればね、今回、リミットは11時っていうね、リミットがあって、ね、午後から予定があるよっていうのがあったから、ね、そのままちょっと渡してね、さばいてね、食べてねって話だったんだけど。まあ、時間がね、特になければさ、その、予定とかなければね、今後は、どっかね、スーパーとか持ってってさばいてもらったりとか、あとは、どっか居酒屋とかね、食事どころの方でね、さばいてくれるお店があればね、そこに持ってってさばいてもらってと。持ち込み料払えばね、さばいてくれたりとかするお店もあるからさ。だからね、せっかく釣ったからね、そういうので、ね、楽しみもちょっと広がればいいなと思ってて。で、そんなんでさ、 ヒラメ、ね、釣りましたよ。でも、ちょっと思うことがあるわけよ。釣ったはいいですよ、と。まあ、触れないけどね、フィッシュグリップとかもあったりするし、まあ、いろいろね、駆使すればいいんだけど、結果最後は、その魚を、さばくというところに行き着くわけじゃん。どんな魚釣ってもね。でも俺さばけないじゃん、魚。これ良くないなと思って。で、本当はね、今日のスペシャルウィーク、魚のさばき方教室行ってみましたっていうのやりたかったのよ。ね、この釣り、ね、釣れましたっていう流れから、で、魚のさばき方教室に行ってみたんですけどっていうね話したかったんだけど、釣ったね、魚釣り行った日が土曜日だったわけで、さすがに土曜日からで次の日の日曜日とかすぐにその魚のさばき方教室とかって行けないんだよね。やっぱり1週間2週間ぐらい前からそういうのって予約しないと行けなくてさ。で、いくつかあったのよ。結構調べてさ。そしたらなんか、いろんなパターンがあって、そういう飲食店が、やっているその、魚のさばき方教室みたいなのもあったりとか、あとはもちろんその、なんか ABC クッキングスタジオみたいなね、ところが、魚のさばき方教室をやってたりとか、なんか、あと、築地でね、築地市場のところで、魚のさばき方教室やってたりとか、いろいろあんのよ。だからさ、まあ、これからですけど、私ちょっと魚のさばき方を覚えますよ。まあ、触れるところからって話ではあるんだけど、まあ、それも含めて、最悪、その、多分手で触るのが多分まずね、拒否反応出てるんであれば、それはなんかビニール手袋みたいなのしてさ、触れば少しはね違うかもしれないし、まあできないね、苦手、まああると思いますけど、でもそれはそれでね、受け入れてね、前に進まないとちょっとどうしようもないので、でもう釣れるわけだからさ、こうやってねヒラメとか釣っちゃうわけだから。そしたら、やっぱ次はね、俺が捌かないといけないわけですから。だからちょっと、近々、魚の捌き方教室、行ってきますんで。そしたらもうね、万全ですよ。釣ったら、捌くと。ね。そういう流れがやっぱあるわけだからね。まぁ、ちょっと、いいところをね、探して。そしたらまあそういうのね、行くと出会いとかもあるわけじゃない、もしかしたらね。そういう料理教室とかね、前からリスナーの方に言われたりとかしてたよ。パルさん、料理教室とか行ったらいいんじゃないのって、料理を覚えられるし出会いとかもあるかもよつって言われてたけど、ちょっと行きたいなと思ったけど、なんかきっかけがなくて。普通の料理だったらさ、別に料理本見ながらやればまあできなかないじゃない。だからまあ、あえて、料理教室行くのもなーっていうのもあったんだよね、正直。だけど、その、やったらできるじゃんって思ってるからさ、行かないわけでさ。でも、魚のさばき方はさ、やってもできないわけよ。まず、触れないからさ、魚を。だから、なんか、強制的に触んなくちゃいけない状況作んないといけないとか。なんかそういうのも全部含めてなんだけど。魚のさばき方だったら、やっぱそれも教室行って一回教えてもらわないと、どうにもならんぞと思ってっから。だからちょうどいいなと思ってさ。でね、出会いがもしあった時にはさ、で、なんで魚のさばき方教室来ようと思ったんですかって言われて。いやー、自分、釣り趣味なんですよ。この間もですね、49センチのヒラメを釣り上げちゃいました。へー、すごいっつって。ね。まあね、ギコハハハって言われるだけなんだけど、まあそんなんです。まあね、ちょっとまあ釣ったらさばきましょうというところだからね、なんかこれから まあ3月とかはちょっと予約が取れないっぽいんだけど、4月入ってからはね予約取れるっぽいんでね、ちょっと行ってこようかなと思ってます。でね、まあそんな感じだったんですけど、いやなんかね、ようやくだね、釣りのコツを掴んだというか、まあ釣れたからね、コツが掴めたってわけじゃなくて、投げ方とかそのルアーフィッシングの仕方を少し分かったというか、今まで俺正直なんかルアー投げても思うところに飛んでかなかったわけ。だ飛ぶ日はあるんだよ、飛ぶ日はあるんだけど、なんか安定しないし、どうしようって思ったんだけど、今回ですね、完全に投げ方をコツを掴んで、これはいけるねと思って、少し飛ぶようになったし、もう狙う場所もね、飛ぶよ、狙えるようになったし、だからね、なんか一番ね、まあ皆さんも釣りしてる人いると思うんだけどさ、まあ当然でしょみたいなことかもしんないし、だけど、ね、中にはね釣りしててなんかうまく投げらんないなって人もいるかもしんないからさ、ちょっと私のコツなんだけどさ、竿からさ、そのルアー垂らすじゃない、糸垂らしてさルアー垂らすわけじゃない、でこの糸の垂らしの長さっていうのが、いろんな人がさ、そのルアーフィッシングの仕方で投げ方のコツみたいなのさ、動画出したりするんだけど、人によってその糸を垂らしてる長さとかって結構違うのよ。長めに垂らしましょうとか短めに垂らしましょうとか、いろんな人いるんだけど、で俺は少し長めに垂らしてたのね。その方が飛ぶっていうね話を聞いてたからさ、なんだけど今回ちょっと他の動画見てて、少しなんか俺より思ってるよりも短めにしてるなっていう動画があって、ちょっとそれ真似て少し短めにして投げてみようと思ったら、すごい投げやすいわけ、短くしたら。でもそりゃそうなんだよねと思って、例えばさ、石にさ長い紐をつけてさ、で紐持ってさ普通にね手で投げるとっていうのと、もう紐とか使わないで石をそのまま手で握って投げるっていう、どっちが投げやすいかっつったら、直接握ってさ投げた方がさ投げやすいじゃんっていうのと一緒でさ、糸の垂らしもさ長ければ長いほどさ、その飛ばし方が難しいわけだよね。で糸が短ければ短いほど、もう直接握ってるに近いから飛ばしやすいわけよ。もちろん多分糸が長い方がその反動とかね、そういうのもつくから飛ぶんだろうけど、その自分の適した長さっていうの、俺はちょっと短めの方が投げやすい。でさらにこれがね、慣れてきたらもっと長くしたりとかでね、でより遠くに飛ばすとかってあるかもしれないけど、ちょっと短めの方がまず投げやすいなっていうのがあって、それだとまあ今のところ俺の中では一番飛ぶし、で狙いのところにも飛んでいくしってところなんだよね。であとは意外となんていうの、竿をできるだけ立てて投げた方がいいね。うん、俺できる限り寝かしてたんだよね。寝かしてで投げると、だからもう糸を結構長めに垂らして、で竿は結構傾けてから、でもう遠心力使って投げるみたいな感じだったんだけど、いや意外とそこまでしなくてもいいんだなつって、垂らしはちょっと短めで、気持ち短めで、で竿もそんなに傾けなくて、言ったらもう立てるに近い感じ、ちょっと斜めになってますせぐらいの感じで投げてもいいぐらいで投げると、 で、それが意外と手投げになるのかって、そうでもなくて。しっかり投げられんだよね、それでもね。だから、なるほどなぁと思って。このね、冬の寒い時期、ね、何度も何度もね、投げた甲斐があったよ。ようやく、ね、開花したというか。投げ方もね、大丈夫だし。これでなんか、混み合っているね、その釣り場とか行ってもさ、それでも別に隣の人とね糸が絡まることも多分今後ないと思うし、明後日の方向行くってこともないと思うし、でね、魚も釣れるし、こっから楽しいよ多分魚釣り。3月はもうちょっと行かないんだけど、4月になったらね、釣りまた行きますから。まあ、4月ちょっとどのタイミングかちょっとわかりませんけどもね、また暖かくなったらねもう行きますし、まあ、風がね、まあ、4月結構吹くからね、まあ、風が吹いた時ちょっとどうなるかってのもあるんだけど、なるべくねいい天候の時にね行きたいなと思ってますから、まあ、次は青物狙っちゃいましょうよ。でできたらね、次魚ね釣り行く前に魚のさばき方教室行けたらいいね。うん、4月前半とかねちょっと行っておけるといいかななんて思っておりますけどもね、まあ、そんな感じのね見事ね魚をね、今回ねそんなちっちゃくないですから、ちゃんとした結構えぐい大きさのねヒラメを釣りましたよってことで、もうスペシャルでいいんじゃないかなと思って、でそんな話ねちょっとさせていただきましたとさというところでございますね。これで俺もね魚釣り趣味って言ってもいいんじゃないでしょうかね。ちょっとお便りいただきましたね、読んでいきましょう。ラジオネーム羊がいる水族館さん、やったじゃんパルさん、ヒラメって高級魚だぞって、ね、いただきました、ありがとうございます。でも高級魚釣りましたよ私、ようやく。いやヒラメ釣れるんだね、本当にびっくりした。本当に周りの人がびっくりしたもんね、その俺以上に周りの人がどよめいてたもん。ざわざわっつって。ね。もうカイジの世界でしか知らないからざわざわなんでさ。それはリアルでね、ざわついてた。すげえっつって。俺もすげえなと思ったけどさ。やっぱね、あんなん釣れんだなーっつってね。ちょっとびっくりしましたけどね。よかったです、本当に。ね、頑張った甲斐がありましたね。まあ、そんなね、ちょっと釣りマスターになりつつあると。だからね、俺はちゃんとルアーでね、釣れて、友人はね、その新しく始めた穴釣りで、もうガンガン釣っていくから。もう次回行くときも、またテトラポットのあるね、ところで。で、俺も普通にルアーが投げられるところがね、あればというところでやっていきたいと思いますからね。まあ、次もちょっとね、ご期待いただきたいと。ね。またスペシャルで喋れるぐらいのね、あでっかい魚だね、マグロとか、ね、釣れるようにね頑張っていきたいなと思いますけど、ブリとか釣りたいよね。ブリとか釣れないか竿折れちゃうかな。一応シーバスロッドだけど、ブリレベルになるともう無理だろうね。うん、でっかいのちょっとね釣りますよ。シーバスロッドってぐらいだからね、シーバス釣りますよ。でっかいの触れっかな。頑張ってね行きたいと思います。じゃあそんな感じでね、じゃああとね、まあスペシャルなんでなんかねいろいろありますけど、お便りとかをちょっと読む前に、じゃあ今週のねなんか話サクッとだけしときましょうか。じゃあこちらちょっとコーナーね、ちょっとエコーでもかけましょうか。じゃあコーナー、炭水化物よさよならね、このコーナーやっていきますけどもね、もうね今日スペシャルも一応一旦終わりですよね、前半で一回ね、今回今箸休めですからね、普通のコーナーやっていきますけど、まあここ数週間前からね炭水化物をねシャットアウトしてるっていうね、そんな、まあ、シャットアウトってことでもないけど、まあご飯パン麺この辺をね食べないようにしてますよ。でそんなんでねやっております。ちょっとお便りもいただいてますからね、このコーナーね、読んでいきましょうか。 ラジオネームガリバーさん、こんばんは。パルさん、肌が荒れているということですが、食事を見直してみてはいかがですか？以前赤坂でお会いした時に言ったかもしれませんが、私は以前2年間ほど原因不明の背中痛にいた、悩まされていました。結果、血管の炎症でしたが、病院では治療法がないと言われ、その時はグルテンフリーと1日2食昼夜の食事で1ヶ月ほどで、痛みはなくなりました。体重も落ち、食費も安くなり、何より健康になり、今でも時々やっています。パルさんと、パルさんちょうどダイエットしてますし、この際1ヶ月ぐらい本当に炭水化物にさよならしてみてはいかがですか。頑張れパルナイトというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ねえ、ちょっと私ね、肌荒れがね、まあアトピーちゃんなものでね、結構今荒れてたんですけど、一応まあ薬とかもねゴリゴリ塗って少しずつまあ落ち着いてきたかなっていうね。でもまだちょっとね、なんかそんなに綺麗にはなってないかなってところなので。でもそんな中ね、食事を見直してみ見ることでね、改善するんじゃないですかっていうことで、で、この際1ヶ月ぐらい本当に炭水化物さよならしてみてはいかがですかっていうね、そんな風にちょっといただいたんですけど、でもまあ週に1回ね、その1食だけ炭水化物をがっつり取ってもいいっていうね、まあご褒美炭水化物っていうのはちょっと設けてはいるんですよ。なんだけど今週はですね、そのご褒美炭水化物すら取っていなくて、本当にまあもちろんね多少は入ってきちゃうよ、食事してればね。だけどもういわゆるご飯とか麺とかパンとかそういうのはもう口に入れてません。まあ、ね、生活する中で多少入っちゃうから、まあ本当に目に見えて大きいその主食っていうのっていうのはもう取ってないので、だからね、まあ言ったらもう炭水化物にさよならね、ちゃんとしてるんじゃないかなって思いますよ。まあ体調もちょっといいんじゃないですか、本当にね、そんな生活してますから。で、体重の方もですね、今週減りましたよ。先週の時点で 65.4kg だったんだけど、さっきご飯食べた後ね、体重測って、晩ご飯食べた後の体重ですよ、 64.5kg になりました。久しぶりに 65kg 切ってるね。なんか朝起きて体重計乗ると今 64kg ぐらいかな、 64.0 から 64.2 ぐらいに落ち着くのがここ1日2日の間だった気がします。で今日はご飯食べた後でね 64.5kg ということで、まあ先週よりも 0.9kg 落ちまして、まあ始まりはね 68kg から始めてるんですよね。まあ最初はね 71kg ありましたけど、まあコツコツ減らして71から68まで減らして、で68からはもうどうにもなんないなって中でちょっとね、一年発起して。で、炭水化物完全にさよならしようと。ところで生活して、なんとか 64.5kg まで減ったんで、まあ、3.5kg ぐらいですか。で、ダイエット始めてから減ってますと。まあ、なんとか1週間1キロペースぐらいだよね。先週とかは、66.6kg から 65.4kg だったから、まあ、1.2kg ぐらい減って、で今週は 0.9kg 減って、で2週間で 2.1kg 減ってると。だからね、来週はとうとう 63kg 台あるんじゃないですか。久しぶりの、一応 64kg 台はね、前に断食した時にね、一回64kg 台まで行きましたけど、あれ体に悪いね、やっぱね、断食はね、思い返せば。あれダメだわ。 断食はあんましない方がいいなってちょっと思いますね。なので、こうやってね、炭水化物よさよならってことで、正直今食べてるものって、まあ、先週もちょっと言ったかもしんないけど、サラダでしょ、ちくわでしょ、サラダチキン、だいたいこれだよ晩ご飯とかで、朝はナッツ、朝ナッツで、ちょっと遅めのお昼にチキンマックナゲットで、夜が今言ったね、サラダ、ちくわ、サラダチキンで、プラスデザートっつうかおやつでナッツ食べてる。だいたいこれもだ、そりゃさ食う量が少ないんだからさ体重も減ってくよねって思うけど、栄養はねある程度これで賄えてると思うんだよね。野菜も食べて、でちくわだから魚も食べて、でチキンね、鶏も食べてと、で木の実でね、ナッツで栄養補給してるからいいんじゃないかなと思って、でチキンマックナゲットね、少しの脂身とね、その油分と、まあ少ないけども、ちょっとね炭水化物も取ってるわけじゃない、炭水化物ゼロっていうのも体に良くないからね。だからなんかそう考えると意外となんかバランスいいんじゃないかと思って、なのでね、この調子で、いけるんじゃないですか。62とかまでね行きたいね、60まで行きたいね、60キロ目指せ。あとこっから 4.5キロ、 4.5 キロって結構だよね。しかも絞ってって後の 4.5 キロだからね、最初はね落ちやすいけど、どんどん落ちにくくなるからね、難しいかもしれないですけど、でまあまあこの生活ね続けていけば、まあ徐々に減っていくんじゃないかなと。で運動してないからね、正直ね、運動しないで食事制限だけでどこまでまず落ちるかをやってだね。まあおそらく62ぐらいまでしか落ちない気すんだけど、でそっからはねちょっと走ったりとか筋トレしたりとかでね代謝上げてって、で落としていこうかなと思ってますんで、まあそんな感じで、まあちょっとダイエットね、うまくいってますから今ね。もしちょっとダイエットしなくちゃななんて思ってる人いたら、ちょっと参考にしていただけたらと思います。まあこの食生活慣れるまでは結構きついけど、慣れると意外と大丈夫。うん、でもね、これまでめっちゃお腹いっぱい食べてさ、お菓子も食べてさ、そんな生活してたから結構しんどいんだけど、でもまあまあ慣れればね、ナッツ食べてチキンマックナゲット食べてね、十分いい食生活とかね、だそんなんでねやっておりますけどもね、まあちょっと継続してね、ちょっとダイエットの方は続けていきたいなと思っておりますよと。じゃああとはですね、今週のお話なんですけども。今週はね、何しましたかっていうと、先週はさ、何したっつって、うん、パズドラしたっつって言ってましたけど、今週何したっつって、ウマ娘してましたね。いや、スペシャルウィークのことを考えたのずーっと。今週何しよう。でも何も思い浮かばないと。ちょっとウマ娘しようと。アイディア出るまでウマ娘しようと思ったらウマ娘ばっかりしてるっていうね、アイディア出なくて。で一応報告なんですけど、現状のねウマ娘のね状況です。チームのね、まあ、チーム組めるわけです、ウマ娘でね、育成したウマ娘で。でチーム組んで今ですね、B1 っていうところにいるんですけど、 B1 のところで点数っていうか、そのウマ娘のね全部の合計の点数が12万4620っていうね点数で、で B の1っていうねチームになってます。で、あのみんなで競うあのチーム競技場ってあるんだけど、でそれは今のところあのストレートであのクラスの方が上がってってって、今クラスの5にいます。意外とみんなクラス4じゃない。俺ちょっとクラス5にいます、なぜかね。さすがにクラス5からはあの上がれないわ多分。で維持するのも結構厳しいと思う。多分来週はクラス4に下がっちゃう気するけど、まあ、一旦クラス5にまでは上がりましたと。でなんとか頑張って6には上がれないけど、5をなんとかね保てるように頑張っていきたいなと思ってますよと。で、なんだかんだでですね、これまでで育成した馬娘の数なんですけども、106人のね馬娘を育成しました。100人超えちゃってましたね、もうね。結構やってる。106人育成って結構やってる方じゃない？どうなんだろうね。なんだけどまだ A ランクの馬娘ができないんだよ。どうしてなんだよ。あと一歩なんだよね。B プラスの本当後半ぐらいまで行ってんだけど、あともうちょっと、あと何百点かで A ランク行くんだけど、なんかそこがマックスでなかなか行かないんだよね。だからちょっとね、なんかね他の方にアドバイスもらったら、あのサポートカードをねちょっと充実させないと難しいっていう話をちょっと聞いて、なるほどと思って、ね、どうしてもなんか新しい馬娘が欲しくて、その魔法石みたいなのあるんだよね。魔法石みたいなのあってガチャができんだけど、そのガチャする魔法石がさ、あの馬娘、ね、育成用の馬娘のガチャを引くか、育成するためのサポートカードってあるんだけど、サポートカードのガチャをするかで分かれてんだよ。で分かれてるとさ、どうしてもさ馬娘の方欲しくてさ、持ってない馬娘欲しいからそっちばっかり回しちゃう。そうするともう育成がねうまくいかないから、一旦もうちょっと馬娘のねキャラのガチャはちょっと一回控えて、魔法石溜まったらね次はサポートカードね、これのガチャをしていこうと思ってます。一応まだ無課金ですよ馬娘は。ね、パズドラはちょっと課金してますけどもね、馬娘は無課金。馬娘課金し始めたらもうちょっと止まらなくなりそうだから怖いですからね、課金はしておりません。まあ、ちょっとこのままね頑張って A ランクのね馬娘を作っていきたいと思ってますよという感じで、あとはですね今週のお話ですけども、そうだね、エヴァンゲリオンね、皆さん見ましたか？毎週言ってますけど、エヴァンゲリオンがですね3月22日の時点で、興行収入みたいなものがですね49億円を突破しましたね。ありがとうございます。おめでとうございます、ね、そんなわけ でちなみに前回のエヴァ、その Q っていうね、作品に関しては興行収入が53億円だったらしいのね。 Q で53億円でしょ、これ上がってんのよ。超波 Q で、興行収入上がってんのよ徐々に。で53億円なんだけど、で新エヴァンゲリオン劇場版まだ公開して2週間とかでしょ、そこでもう49億円なわけよ。これはね伸びるよ本当に。何やらね3月の27日からまた今度新しいその入場者特典が配られ始めるんだって。前は四季並みアスカラングレーのチラシみたいなのがね、300名様に配られたんだけど、次は、新 ポスタービジュアルカードっていうのやつで、これ100万名様なんだってらしいので、ちょっと行かなくちゃね。うん、まあこれが欲しいから行くっていうよりは、2回目もともと見に行こうと思ったけども、俺はね、新しいね、来場者プレゼント変わったら行こうかなと思ったところだったから、いや、ちょっとタイミング来たなと思って。27日。ね。行きたいね。ああ、でもそういえば、今度あれがあるんだってね。その出演者、その声優さんとかが、舞台挨拶があるっつってて。それが、俺が見に行ったバルトナインっていうね、新宿にある映画館があるんだけど、そこでやるんだってさ。それも行きたいよね。って思ったんだけど。もう取れないね、多分ね。うん。抽選なのかな、ちょっと。もう終わっちゃってっかもしんないけど。あとは、オンラインで、ね、その、舞台、挨拶のね、模様とか見れたりするんだけど、それもお金かかるっぽいんだよね。だったらバルトナイン行っちゃった方がね、まぁ、ちょっと高いんだけど、いいかなとか思ったりするんだけどね。まあ、抽選でね、多分、いけないとは思うんだけど。で、そんなバルト9なんだけど、今週映画見ないってね、映画見なかったんだけど、バルト9には一回行ってきてさ。で、何しに行ったのって言うと、パンフレット買いに行ったのよ。あるかなと思って、そしたらあってさ、普通に売店でさ、パンフレ、エヴァのパンフレットってありますかっつったら、あ、ありますよっつって、あ、本当ですか、じゃあくださいっつって、で、そんなんでね、エヴァのパンフレットはゲットしてきましたよ。そんな感じでございました。まあ、当分はエヴァだね。エヴァフィーバー。ね、今日も NHK でね、庵野秀明監督のね、スペシャルやってましたからね。もうエヴァよ。本当に。もう、エヴァとバズトラと、ウマ娘と釣り。ね、もうこれで構成されてますから、最近私の体はね。幸せですね、本当にね。うん。今は人生のピークかもしれないね。仕事上はね、今一番底辺ですけどもね、うん、人生的にはね、結構いいんじゃないですか。充実してるかもしれませんね。まあ、そんなところでございましょうか。じゃあ、あとは今週の話なんですけど、携帯電話、先週もちょっと話したんだけど、これね、ソフトバンクモバイル使ってんですけど、なんか料金プランがね、いろいろ変わったじゃないですか。ドコモ、au、ソフトバンクでさ、新しいね、いや、格安のなんか変なの出たでしょ、いろいろと。アハモとか、ラインモとかね、ポボ、だっけ、ね、うん。au のやつは多分ポボとかなんか名前だと思うんだけど、その辺出ましたよ、と。で、詳細が出てなかったんで、今までね、ずっと。なんだけど、3月17日、ね、ちゃんとなって、で、ようやく、ソフトバンクに関してはね、LINE ものちゃんとしたホームページができたりとか、公開されたりとか、いろいろしたんで、で、いろいろ比較したんですよ。安くなんのかな、高くなんのかなと。一見ね、LINE ものにしたら安くなるよっていう、認識なんだけど、意外とそうでもねえぞみたいな。いや、もちろんそのね、プラン的に考えれば安いんだけど、なんか使い方によってはそうでもないかなと思って。っていうのも、 LINE もって20ギガ使えて2480円なんだよ。まあ、一見安いじゃない。なんだけど、ソフトバンクモバイルの方で新しいプランができたわけ。これが安いやつがね、ミニフィットプランってやつなんだけど、1ギガまでだったらおうち割をね含めてなんだけど1980円になるのよ、1ヶ月だから。今まで2980円だったわけ、それが1980円になるわけ。1000円安くなるわけよ。いいよね、と思って。で、20ギガ使わないわけ、正直。 で、使うんだったら、楽天モバイル持ってるから、楽天モバイルWi-Fi、ポケット Wi-Fi 代わりに使ってるから、それでね、使えるんだよね。ただ、楽天モバイルも、これそろそろ1年経つのよ。1年間無料だったんだよね。楽天モバイルって。で、1年切れちゃうと、今度有料になるはずだったんだけど、楽天モバイルって、有料化された後でも、1ギガ以内だったら、無料なんだって。今ね、そういうプランに変わるんだよね、これからね。で、1ギガ超えちゃったらお金が発生するんだけど、3ギガまで980円とかだっけ。なるほどね、と思って。だから、そのソフトバンクの方も1ギガ使えて、で、楽天モバイルの方も1ギガ使えるわけ。合計2ギガしか1ヶ月で使わないんであれば、LINE もにするより安いわけよ。だったら、ね、ソフトバンクモバイルのままでいいんじゃない?いうところで。で、LINE もって、おうち割とか使えないんだって。ね、その、ソフトバンク光とか入っても、あと、家のね、電気代とかもね、ソフトバンクに切り替えても、もう変わんないし。で、ヤフープレミアムも外れちゃうし、あの、ここがちょっとわかんないんだけど。今ソフトバンクとかね、例えばじゃあ、ドコモ、au とかでさ、分割払いで機種を買ってるとするんじゃない?それをさ、その LINE もだったりとかにさ、切り替えた場合ってさ、その今の機種の、ね、カップ割りになってる。カップになってるやつを、どうすんだろうね。一括支払いとかなんのかね。ちょっとそこよくわかんないんだよね。引き継げるわけないもんね。分割払いをね。とか思うんだけど。そう考えるとなんかね、いろいろと。ソフトバンクとかのままでいいんじゃないのって思っちゃって。LINEもにするメリットが、言うほどないんじゃないかしら。ね、ところにちょっと行き着きまして、ね、そんなんで私ミニフィットプランっていうねものに切り替えの依頼をして来月から切り替わりますとね、お値段が1000円安くなりますと、よかったねっていうところでね、まあ使い勝手はどうかはちょっとわかりませんけど、まあまあこんなんで使っていきたいなと思っておりますと、意外とね。そのもう安いプラン出たよーつってね、飛びつけみたいな感じになってましたけど、そうでもねーみたいな。まあ20ギガ使うとかね、10ギガ以上使う人とかだったらね、あのいいんでしょうけど、そんな使わんしね、行って3ギガとかじゃん。だからね、で基本的にあと家でねやってれば、外ではパズドラとかウマ娘ぐらいしかしないんだからさ、って思うんだけどね。どうなんでしょうか。まあちょっとその辺の料金プランはね、皆さんチェックしといた方がいいかもしれませんねっていうね、そんなお話でございます。じゃああとはですね、今週はあと競馬か、競馬しましたね。YouTube ライブではしませんでしたけどもね、普通にプライベートで競馬ね、馬券買いました。で今週はね、阪神大賞典っていうのと、スプリングステークスっていうのはね、2個重賞のレースがあったんだけど、スプリングステークスっていうのがさ、3歳馬の、レースでさ、俺3歳馬とかよくわかんないわけよ。ほんとなんか、ね、もうそのデビューして、2戦、3戦ぐらいしか走ってない馬だったりするから、データがないじゃない、全然。そもそもあんまデータね、よくわかんないけど、それにしてもデータがないからさ、いやちょっとわかんないなと思って、今回阪神大賞典だけでいいかなと思ってさ、で買ったわけ。で、2100円買ったわけ。21通り、3連複で。ね、買って。したらさ、 外しちゃってさ、2100円がゼロになっちゃって。その一等軸、一頭すごい人気の馬がいたの。で、じゃあそいつは来るだろうと思って、圧倒的だったからさ。そいつを一頭軸にして、で、他のね、俺が狙ってた、この辺来るだろうなっていう馬を、ね、全部、次に来るってやつにして、で、買ったわけ。で、それが、惜しかったんだよね。これ、一等軸にしないで、その一番人気を一等軸にしないで、いつも通り全通り買ってれば、全通りっていうか、その、なんていうの、他の、だボックスで普通に買ってればってことだよね。一頭人気の馬を軸にしないで、普通にピックアップした馬をね、ボックスで買ってれば、万馬券だった。まあ、買う金額がね、5000円ぐらいになっちゃうはずだった。50通りぐらいになっちゃうはずだったから、ちょっとそんなにお金出せるかなってところあったんだけど、そこを、えいやつって買ってれば、普通に5倍ぐらいになってた。っていう感じで、あと先週もね、一歩踏み切れなくて、踏み込めなくて万馬券落として、で今回もそうなの。まあこれはでもしゃあねえなと。でもこのままではちょっとね、どうしようもねえなと思って、でやる予定ではなかったスプリングステークス、今日ちょっと荒れるんかもしんないと思う。で、そんなんで、スプリングステークス、やってみようと思ってさ。で、37通り買って、3700円。したら、見事的中して、ね、3700円が5410円になって、で、なんとか、ね、この日かけたお金、合計で5800円だったんだけども、で、それが、なんとかね、その、回収が5410円になったんで、マイナス390円というところまで、回復しましたというところでね、よかったと。なるべくね、傷を浅くという感じでね、ちょっとやっていかないといけませんからね、勝てるときに勝ってね、負けそうなときはなるべく傷浅くというところなんでね。まあ、今年の競馬はね、本当に結構調子いいんじゃないでしょうかっていう、ね、ところでございました。だね。うん。じゃあ、そんな感じで、ね、ちょっとお便りとかをね、ちょっと読んでいきましょうか。お便りが、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、ね、いただいてます。こちらですね、まあ、ちょっと読んでいきましょう。もう後半戦ね、ちょっと入りますけど、後半戦はもう結構時間なんだけどさ、ペンネームラジオンマリオンさん、パルさんこんにちは。パズドラランク1000と前回の、ランキングダンジョン王冠圏内入りおめでとうございます。さて今回は第640回の、放送、スペシャルウィークということで、何か企画を練っておられるかと思いますが、企画案として2つ提案させていただきたいと思います。1つ、 YouTube の新チャンネル作成。パルさんもパズドラに関する新しいチャンネルを作ろうかとおっしゃっていましたので、提案させていただきます。今回の放送、番組放送中に実は新チャンネルを開設しましたと発表して、第1回の、動画はベタですがボックス紹介として次の日の火曜日に公開するというのはどうでしょうか。またその後のチャンネル運営に関しては、気張らずにランダンが来るごとにライブをするだけとか、1ヶ月ごとにライブをするだけとかでもいいと思います。視聴者数を増やすとか収益を得るとかは一旦置いといて、とにかく負担にならないように、嫌になっちゃわないようにが良いと思います。2つ目、ゲスト出演。大手放送局のいわゆるプロのタレントが出ているようなラジオだと、特別な回にはスペシャルなゲストを出すみたいな印象があるので、それをやってみてはどうかと思います。ゲスト案としては友人関係、もちろん童貞ネットを知っている方、 リスナー関係、ハンドルネームがよく知られている方、もしくは他のリスナーに対しては無名でもオフ会に参加してくれたりして、パルさんとは親しい方などが良いのではと思います。出演方法としてはベストは生放送中ずっと参加してもらうことですが、そうでなくとも対談を録音したものを生放送中に流すなどでもいいと思います。 YouTuber の柴田がよくやっている突然電話をかけて、実は今動画を撮ってます風にしてもいいですし、事前に打ち合わせしておいてのやらせでもいいと思います。対談内容としては番組の感想、良い点悪い点、特に建設的なアドバイス込みのダメ出しをしてくれると番組にもプラスになるのではないかと思います。このメールは土曜日の夕方でもう遅いかもしれませんが、今回の企画のご参考、またはその次の第650回用の参考となればと思います。よろしくお願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。そのお便りの方はですね、その土曜日の夕方にもらったんだよね。なのでちょっと間に合わないみたいなね、ゲスト出演とかはさすがにちょっと間に合わないっていうのもあって、今回は難しかったですけども、まあ、650回とか660回とか、まあ、たまにはゲストで、しかもそのあんまり気負わない方が面白いかもしれないので、その柴田スタイル、電話かけちゃうみたいな。で、それで電話かけて、そのもうマイクに直でね、普通になんていうの、なんかスカイプとかで繋いでね、で放送するんじゃなくて、普通に iPhone からね、スピーカーで流れてくる音声をそのままマイクに拾わせるみたいな、でやってみるみたいなね、それもちょっと一つかなと思って、まあ、そんなねところでちょっとゲスト出演やってみるよ。こんな平日のさ、夜中のさ、ね、0時だ1時だにさ電話してさ話してくれる人いんのって思うけど、ね、みんな家族もいるでしょね、夜中にそんな大声で喋れないでしょ、思いますけどもね。だからちょっと録音かもしれませんけど、まあ、なんかねゲスト出演してみるのも、企画してみるのもね面白いかなと、そう思いましたね。あとね、最初に挙げてもらった YouTube の新チャンネル作成話なんだけど、ね、パズドラに関する新しいチャンネルを作ろうという話なんですが、一応作りましたが、まあ、言ったらサブチャンネルだよね。作ったんだけど、まあ、まだ何も動画もアップしてないですし、で、チャンネル名もさ、どうしようって話ではあるんだけど、で、あと、まあ、そのパルナイトっていう名前を出すべきなのかどうかっていうのとか、あと逆に、チャンネル名とかをここで言うべきなのかとか、なんかいろいろあんだけど、どうするのが一番ね、ベストなんでしょうね。一応、もう、サブチャンね、パルナイトチャンネルのサブチャンだよね。で、普通に、こんにちは、ね、どうもパルナイトです。じゃあ今日もパズドラやっていきたいと思いますって言って、普通にね、パルナイトが、パズドラをやるという、そんな感じで行こうかな。ね。だから、パズドラはね、興味ある人だけでいいですよ。サブチャンなんでね。興味ない人はしんどいでしょ。パズドラ見るの。正直。って思うので。で、ただちょっと思うのが、パズドラだけじゃなくて今馬娘もやってるわけね。放送はしてないけど、ね、放送しろよって思うんだけどさ、放送はしてないで馬娘もやってるわけよ。だからさ、どうしようかなと思って、だからパルナイトのゲーム実況チャンネルとして、でパズドラとか ウマ娘とか、ちょこちょこと、ね、やっていくって。そういうちょっとアプリゲーム用のゲーム実況。っていう感じの方がいいのかなと思って、なんかパズドラだけに限定しちゃうとね、ウマ娘できないなと思ってさ、だから両方ねやれたらいいなと思うので、でウマ娘飽きちゃったらねパズドラに直してもいいし、ね、そんな感じでちょっと一個ゲームチャンネルを作ろうかなと思ってます。一応もう作ってあるんだと名前変えるだけだね。そしたらね、パルナイトのゲームチャンネルみたいな、まあ、そんな名前にしましょうかね。まあ、ちょっとできたら、できたらって名前変えたらね、そこにちょっとどんどんアップしていきますんで。まずは、だからそのためにさ、今日パズドラでさ、フェイトコラボが来てんのよ。なんだけど、いつもだったらすぐね、ガチャ回しちゃうんだけどね、持ってる石全部で放出すんだけど。まだガチャ回してませんから。ちゃんと、ね、でも、まあ、撮るのはいつもと変わんないけどもね、ちゃんとでも動画として撮ってでアップしようかなってちょっと思ってます。まあよかったらね、まあ後で告知とかしますからね、そのパルナイトのゲーム実況ね、パズドラとウマ娘興味ある方はね、ぜひチャンネル登録していただけるとっていうね、ところで、で普通になんかランキングダンジョンとかねあったらやりますんで、まあそんなんでね、まあコツコツやっていきたいと思います。まあ、そんなね企画案いただきましてありがとうございます。だから一個はね、 YouTube チャンネルの方の作成の方はちょっとね、スペシャルウィークでみたいな感じではないけどもさ、一応作りましたんでね、せっかくこうやってちょっとお声もいただきましたからね、作ったんでちょっと今週中には稼働できるようにね、頑張ってね、動画の方を投稿したいと思います。ありがとうございます。他にいただいてますお便りね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、ウマ娘頑張ってるみたいだね。ハテナ匿名ダイアリーでもウマ娘の攻略法が話題になってたから URL 貼っておくよって言ってね。競馬系の動画配信者もみんなウマ娘やってる、今熱いみたいだからパルさんもビッグウェーブ乗っかろうぜって、お便りです。ありがとうございます。ね、本当にこのビッグウェーブ来てるのに動画にしないでね、一人でコソコソやってるっていうね。なんなの？だって俺も本当に 106？ だっけ？ね、106キャラ育成してんのよ、もうすでに。100超えてんのよ。結構やってんのよ。なんでそれを動画にしないんですかっていうね、ところありますけど、まあね、なんかやっちゃうんだよね一人でね。だから今度 A ランクの馬娘をね、なんとか作るためにね、ちょっと奮闘するんで、それを今度ちょっと配信ね、ちょっと出したいと思いますんで、だそれも新しいチャンネルでやろうか。ね、それのビッグウェーブ乗ってって、新チャンネルで、ね、ちょっと勢いをつけて、いろんな人にね、見てもらえるようにね、やっていこうかな。で、あと、ゲームの時って顔出す必要ないよね。なので、顔出しはなしで、ね、やっていきます。顔出しあってもね、もうしょうがないもん、ゲーム。パズドラ実況者とか顔出してる人とかもう少ないし、いやもちろんたまにね生配信とかするときは顔出してる人も結構いるけど、普通の動画をアップするので顔出してる人いないから、だからもうそこはそういうのにね、ちょっとまあ、真似てっていう感じでね、いいとこをね、これまではなんか俺がいいっていう、ね、やり方をね、貫いていましたけど、もうそれはね、もういいので俺がいいっていうのはもういいのでね、うん、なんか周りがいいっていうやり方をね少しずつ取り入れて まあ、ゲームチャンネルに関してはね、そんな思い出がないから。うん。そういうちょっと、もうちょっとね、なんか、取り入れてやれるんじゃないかな。童貞ネットはね、もうこだわりがあるじゃない、やっぱり。これまでやってきちゃったから。変えるに変えらんないんだよね。なんだけど、新しく作るものに関してはさ、思い入れないからさ。うん、好き勝手ね、いじれるから。だからね、そんな感じでいろいろと実験しながらね、やっていきたいと思いますんでね。うん、どんどん、良いチャンネルにね、できたらなぁとは思ってるんですけどね。さあ、どうなんでしょうか。まぁ、ちょっとビッグウェーブね、乗れるように頑張っていきたいと思います。じゃあ、今日ね、ラストのお便りを読んでいきたいと思うんですけど、これが、本当は今日の、スペシャルウィーク、後半戦のね、お便り、なんだけど、もうちょっと時間を使って喋った方がいいんだろうかって思ったりするんだけど、まあ、今日喋んないとなかなかね、喋る機会なくなっちゃうと思うんで、ね、読んでいきましょう。で、これ読んで今日は終わりにしていきたいと思います。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。こんばんは、ラジオンマリオンと申します。これ結構前にもらったんだよね。2月22日にもらってっから。もう結構1ヶ月前にもらってる。ね、ちょっと伸ばし伸ばしになってしまいましたけどもね。このラジオ番組へは、随分前の掲示板形式の時に2回ぐらい投稿したことがあるのですが、メール形式になってからは初めての投稿になります。ここ数回、過去、10年前の放送を振り返る話をされていましたので、過去のことについてお聞きしたいのですが、時々お話に出てくる起業されていたことについてお話ししていただけたらと思います。企業メンバーは何人だったのか、どういう関係の人たちだったのか、メンバーの中での序列は何番目だったのか、起業しようとした動機は何だったのか、事業内容はどういうものだったのか、専門的に言われても多くの人はわからないかもしれませんが、できるだけ詳しく IT 系、などと一言でまとめずにお願いします。資金はどうしたのか、どういう経営方法としていたのか、どうしてうまくいかなかったのか、今のお仕事はラジオで全然内容を話せないとのことでしたので、過去を振り返って話をしていただけたらと思いました。あと少しわがままなお願いなのですが、できれば時間をとってじっくりと話してほしいと思います。それこそ次のスペシャルウィークで企業武勇伝みたいな感じでもいいですし、通常回であっても長めにお願いしたいと思います。よろしくお願いします、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ということで、スペシャルウィークまでね、ちょっと温めていたっていうのはあるんですけど、と思ったらね、結構時間が押してるっていうね、そんなオチになってしまう。ですが、ちょっとね、話せるだけ話していこうかなと。あんまり時間もね、そんなにかけられるかわかりませんけども、まあでも、喋れるだけ喋りましょう。ということでね、スペシャルウィークだからね、やっぱりね、いくら俺が明日ね、目覚ましかけてるのが5時45分だろうが、あれ5時45分ってことは、これからラジオをやめてシャワー浴びて布団の中入って寝て何時間だみたいな感じだけど、関係ないね。だってスペシャルウィークだもんね。まあ、そんなわけで、じゃあちょっとね、そのご質問の中ね、その過去にね、私起業していたとね、話がたまに出てきますけど、それのまあ詳しくいろいろとお話ししていただけませんかっていうことで、でせっかくなんで、この質問がね、ちゃんとつけてくれてるので、それに対してちょっとね、お話ししていけたらなと思います。なかなかここまで詳しく喋ろうとしたことってないんじゃないかなって思うんだけど。何度かはね、なんかあったかもしれないけど、ここまで詳しくっていうのは多分ないのかなと思うんで。まあ、ちょっといい機会なんでね、俺も結構忘れちゃってることもあるけどね、10年前だからね、やっぱね。10年、始めたのとしてはもっと、もうちょっと前だからね。13年前とかになるのかな。ね、結構前だもんね。なんですけど。 企業メンバーは何人だったのかっていうね、ことなんですが、3人です。で、どういう関係の人たちだったのか。こちらはですね、その起業する前に働いていたところの同僚ですね。で、3人で。で、ちょっとやろうよっつって立ち上げてやりました。だから、3人共同経営者みたいな形ではあるんだけど、一応ね、メンバーの中での序列は何番目だったんですかっていうことで、一応序列は1番目です。ね、俺が代表取締役にはなっていたので。っていうのもまあまあ、そのね、前の、起業する前の職場では、一応俺が、仕事を回していたというか、その責任者はいるんだけどね。オーナーがいたりとか責任者がいたりするんだけど、その責任者の下で俺がね、その運営をやっていたみたいなところではあったので。すごいね、若いのにね。今考えるとすごいと思うわ。それは言われたわ。責任者の人に。内藤くん、このままね、突っ走ってやってたらもう、5年後、10年後、すごいことになるよ。言われて。そりゃそうだよね。25とか26とかでさ、そんな、ね、その、まあ、ネットショップなんだけどね。ネットショップの運営とかをさ、がっつり回してたって考えるとさ、そりゃ、そうだよねって思うよね。ただそっからね、15年ぐらい経った私、ね、何なんでしょうかってね。今アルバイトですけど大丈夫ですかみたいなね、ありますけどもね。そんな感じ。で、まあ俺がそうやってね、前のその職場でいろいろとやっていたっていうのもあるし、あとお金を出したのも一応俺なんだよね。なので、まあ、変にお金関係で揉めたくもなかったので、みんなからお金をね、その出し合ってやるっていうよりは、一人の人間が出しちゃった方が揉めないかなっていうのもあって、じゃあ俺全部出すよ。言って、俺が出して、で、あとは、俺がまあ仕事回したっていうのもあるのと、で、他の人たちも、俺に、ね、代表、ね、まあ、中心になってやってもらうのがいいんじゃないのってなって。まあ、いろいろなところがあって、私が一応代表取締役になりました、というところ。まあ、今のパル内藤とはもうなんか、別で考えて。昔のパル内藤と、今のパル内藤はもうちょっと別の人間だと思ってもらった方がいい。ね。もう戻れんし、ね。なんか、パルさん昔のことを言ってさ、みたいな。なんか、過去の栄光にすがって、みたいな。そういうんじゃないから、もう。もう切り離しちゃってるから、もうそれね。そんなんでもないです、普通に。うん。逆にもう恥ずかしいからね。恥ずかしいっていう。もう今同じ風にはできないからさ。過去の栄光とかっていうのもでも何でもないから。逆に、この話をするのがちょっともう、恥ずかしいのもありますけどもね。まあ、そんな感じ。で、起業しようとした動機は何だったのかっていうね、ことなんですけど。起業しようとした動機は、やっぱりちょっと、その前のね、起業する前の職場の、その労働体制だったりとか、あと仕事の回し方だったりとか、が、どうかなって思ってて。で、それは、別に俺だけが思ってるわけじゃなくて、周りの人も結構思ってて。で、そんなんで、そういう思いが強かった人たち。とか、あと気が合う人たち。で、まあ、起業をしよう。話になって。自分たちでやったらもっとうまくやれるんじゃないか。とかね。いろいろ思ったりとかもしたんでね。若気の至りですけどもね。とか、でも、メンバーね、 俺も若かったけど、もう一人は俺より一個下。で、もう一人は、十個ぐらい上の人、とかだったのね。だから、なんかその、ちゃんと世間を知ってる人も中にはちゃんと入ってて。っていうところなんだよね。うん。バランスは良かったんじゃないかなと思いますけどもね。とか。あとは、儲かんなくてもいいなと思って、そんなに。でただ、食っていけるぐらいは儲けていけたい、いきたいなっていうね。お給料分。なので、なんか、すげえ儲けて、ウハウハになりたいとかっていうわけじゃなくて、生活できるぐらいの、稼ぎが、その、気心知れた、気の合う友人たちと一緒にやっていけたらいいよね、っていうぐらいの感じだったんだよね。だから起業しようと思った動機はそんな感じ。自分たちだったらね、もうちょっとうまくやれんじゃないかなって思ってたところと、だからね、起業した内容としては、その、起業する前のね、その仕事と同じような内容で起業してますけども。だから自分たちだったらもうちょっとうまくできるんじゃないかってところと、気の合う仲間で、で、生活費稼いでいけたらなっていうところ、だったんだよね。そんなのが動機ですね。あと事業内容はどういうものだったのかっていうことで、ネット通販の会社です。で、扱っていた商材としては、インテリア雑貨とか、アロマとか、あとは、まあちょっと化粧品みたいになったりとかね、そういうのもちょっと扱ってましたね。そう。まあ、そんなのが中心だったかな。で、仕入れとかもさ、その一人デザイナーみたいな。で、俺は、まあ、全体的にやるみたいな。で、もう一人の人は、なんか経理だったりとか、なんか他のね、仕入れだったりとか、いろいろとね、つてがあったりとかするので、みたいな感じで。まあ三人ね、役割分担持ってやってたりとかしたんだよね。だから仕入れとかは普通にね、俺も仕入れたりとかね、してたし、そういう、なんだろう、仕入れ先の開拓とかしたりとか。あと、まあ全部だよね。やってたこととしては、デザイナーはね、もちろんサイトのデザインだったりとか、商品のページ作ったりとか。バナー作ったりとか。で、そういうのをやるし。で、俺は、全体。その、時にはね、画像とか作る時もあるけど。でも、ま、基本的にはでももう作んなかったかな、あんまりね。うん。でも、なんか商品の登録したりとか、あとは、お客さんとのメールのやり取りだったりとか、あと、商品のね、受注とか発注とか、あとは商品の発送したりとか、なんかそんな感じかな。まあ分析したりとかね、いろいろね、企画したりとか、なんかいろいろやってましたよ。でね、まあ頑張ってやっておりました。で、資金は、どうしたのかっていうね、ところなんだけど、一応、私のね、貯金から最初は出しました。いくらぐらいかね。200はなかったと思う。で、それで足りないんだよ、やっぱりね。なので、今なんて言うんだろう。金融公庫、国金、ちょっとわかんないんだけど。その国のね、そういう支援金みたいなのあるじゃない。そこで借りられるやつ。ね、事業者が。で、そこに事業計画書を提出して、で、融資を受けて。 優秀権いくらかな、200万とかかな、200万とか300万とか、ちょっともうあんま覚えてないんですけどね、まあ、その辺ですよ、お融資を受けて、でね、ちゃんとそのこれ自宅兼事務所だったからさ、だから自宅にね、その国金の人が来てさ、で部屋の中にいっぱいね山積みの段ボール見てさ、でここでね作業したりとかしてます。で、で事業計画とかね、これからのそのどういう推移でね、売り上げ上がっていくとか全部作ってさ、でそれ渡してで見てもらって、で現地ね、その事務所見てもらってとか、なんとかかんとかして、その辺はね無事審査が通って、で国からお金をね、お借りするというところでしたね。だから、まあ、合計で400ね、だからもともと俺の持ってた200万いかないぐらいの金額と、であと国からの200万とか300万とかそんなのでやってたね、最初ね。でどういう営業方法してたのかってことなんだけど、もうあの頃って10年ちょっと前ぐらいのネット通販って今とは結構違うんだよね。その楽天とか楽天市場が強かったんだよね、すごく。15年前ぐらいって、で楽天市場ってどういう風にね、やっていくのかっていうところなんだけど、まあ、なんかメルマガを送るんだよね。うん、会員をいっぱい集めて、会員の人にメルマガを送って、で、それで、あのページの方来てもらって、で、買ってもらうと。まあ、そんな流れを、まあ、いろんなね、方法を使って、なんか、ね、安い商品だったりとかね、そういうフロント商材だったりとか。で、あとは安く仕入れるスポットの商材だったりとか、あとはまあオークションとかね、なんか参加してもらうとか、まあいろんなのをねやったりとか、あとはまあ季節物ね、いろんなのなんか前には作ったよ、なんか母の日のねプレゼントみたいなあるじゃない、母の日ギフトみたいな、あれをフラワーコーディネーターの人とね、あのちょっと一緒に作ってみたりとかね。まあ、そんなのもいろいろありました。ね。とか、ね、やってましたね、いろいろね。懐かしい。で、最後。どうしてうまくいかなかったのか、なんだけど、結局、言っちゃえば俺は資金不足だったな、と思うんだよね。っていうのも、やっぱり最初はね、もともと考えてたのは受注発注で回していきたいなと思ってたわけ。できる限り在庫は持たないで注文が入りました、注文が入ったらメーカーに受注します、あ、まあメーカーに発注しますよと。だからお客さんから注文入って受注します、そしたらその段階でメーカーだったりとかに発注します、で商品送られてきます、お客さんの方に送りますみたいな、したらリスクはないから。ただこれの問題点は2つあって、まず、荷物をね、商品を送るのがすごい遅くなると、受注入ってから発注してるから、でそれが届いてからまたそれを送るから結構時間かかりますよっていうのが1つ。それと利益率が低くなんだよね。まとめて10個だ100個だってね仕入れるから、その分ね、その掛け率っていうのがまあ低くなって、利益がね多くなるんだけど、毎回毎回1個とか2個とかで注文してるとそんなに儲けが出ないんだよね。利益率がそんなないのよ。なのでそのリスクは低いんだけど利益が少ないというところのもあってっていうのが一つねあります。で、 だから資金さえあればまとめていっぺんにいっぱい注文できて在庫をストックしてられるんだよね。で利益率も上がるというところがありました。でさらに変な話、じゃあ例えばねその200万だ300万だってあるとするんじゃない、お金が。で少しはねちょっと残しとかないといけないからさ、動かせるお金じゃあ200万だとしようよ。200万動かしたとして、それで利益いくら出るのって話なんだよ。利益はそのなんていうのかな、食品とか飲食業とかさと違って、そういう雑貨系の利益率ってその普通に商品仕入れるだけだったらね、利益率って 40% ぐらいなのよ。掛け率 60% だからね、6掛けで仕入れて、だから 40% 残って、それが利益になるんだけど、例えばね、そういう楽天とかに出しますよとか、システム利用料とかあったりするじゃない。でシステム利用料はありますよ、クレジットカードの決済の手数料ありますよ、あとは送料がありますよとか、なんかもろもろね含めてで考えると、残るのってまあ 20% ぐらいじゃない、 20% 前後だと思います。まあ平均してじゃあ 20% だとしてもだよ、200万の 20% でしょね、がっつり200万その月売り上げたとして 20% じゃ利益出ます、そんな残んないと思うけどね。したら40万でしょ、 20% だから。40万利益出ました。でそれをで3人でやってるわけだからさ、3人で分配するのと会社の利益を出さないといけないよね。会社としてプールしとかないと、じゃあ法人税とかどうすんのとか、ね、いろんなのあるじゃない。税理士さんにお金払うのどうすんのとか、なんかいろいろあるわけじゃない。だから、会社にプールするお金。で、あと3人で分けるお金。ね、あるじゃない。それやったらさ、全く増えてかないんだよね。動かせる資金が。だから、八方塞がりなわけよ。資金が200万300万程度だと、だから1000万2000万あれば話は違うのよ多分ね。普通にうまくねやれてたとして、ちゃんと毎月1000万だ2000万だ売り上げ上げて 20% のね利益を確保できてるんだったらね、3人とかでやってればさ全然やっていけるのよ。だけど200万ぐらいの売り上げを毎月やってもじりじりやられるだけなのよね。でもそれ以上資金がないからさ仕入れらんないんだよねっていうところで、結局は資金不足かなっていうところに行き着いてるんだよね。やってもやっても広がらないというか、しかもその利益率が低いわけじゃん。ただでさえね、そのまとめて発注してるわけじゃないから、だからじりじりじりじりやられてって感じかな。それがうまくいかなかった一つの理由、まあ、いくつもあるんだろうけどね、理由としてはね。まあそんなところでございました。まあ他にもね、うまくいかなかったからっつってネット通販だけじゃなくてね、他の商売にも手出したりもしたよ。いくつかね、その某大手なんか通販サイトのね、なんかバナーをね、デザイナーがね作ったりとかね、その受注してね請負いで作ったりとか、あとは俺とかもインターネット回線のね代理店やってみたりとか、あとはホームページ制作をね受けたりとか、だから俺もねホームページ制作とかで、なんだろう、 ショッピングカートとかね、作ったりとかさ、いろいろやってたよね。もうあんまいじったこともないのにね、そういうのいじったりとかしてね。で、デザイナーがね、側を作って、俺が中のシステム作ってみたいな。なんかやったりとかしてたよ、昔ね。システム作ってとか、システムいじってっていうの。とかね、なんかいろいろと手出して。で、頑張ってはいたんだけどね。まあまあ、そんな感じでね。徐々に、ね、フェードアウトしていくというか。ちょっとこれは、難しいねっていうか、そろそろね、長くね、ちょっと頑張ってたんだけどね、みんな。だけどちょっとこれはこのまま続けていくっていうのはどうしようか、ちょっと判断しないといけない時期だねってきて、でちょっと判断をしたというね、ところでした。それが30歳の時かな。いや終わりにしたのがね、30とか31とか。でもそれで借金はちょっと残るんだよね。で、借金残って、それを、まあ、俺がね、返していくっていう感じ。ね、お金の部分は全部俺が引き受けるからって話でちょっと始めてるから、もう俺が全部、ね、最後まで責任持って、で、支払って、という感じだったかな。まあ、他にもね、まあ、いろいろあんだけど、その、会社のね、代表の方はちょっと俺が一回退いたんだけど、その一緒にやってたね、そのデザイナーの方に、その会社はね、その、まあ、譲るっていうか、その名前ね、名義変えたりとかして、ちょっとやってたりとかしたんだけど、まあ、結局は、まあ、どっちもね、ちょっと、まあ、うまくね、やれなかったというか、ところで。まあ、そんな感じだったかな。今でも、そのデザイナーとはね、仲良くやってますよ。まあ、最近はね、ちょっとコロナで全然会えないからあれなんだけど、コロナ明けたらね、またちょっとね、会いたいねって話はしてるので。まあ、そんな感じかな。なかなか、こういう話はね、これまで、なんかバラバラとね、話はしてたかもしれない。回をね、またいでたとかね、違う回で話したりとか、いろいろあったかもしれないけど、こうやってまとめて話すのはなかなかなかったかなと思うので。俺もね、昔のことをちょっと思い出しながら喋ってるからね、もう何とも言えないところもありますけども。まあ、そんな感じのね、ことをしてた時期がありますね、私もね。なので、ちょっと、私もね、今後、起業、ねえ、お金がないとね、なんともできないからね、お金が、お金が必要だよね。とは思う。資金がね、やっぱないと、どうにもできないから、資金集め、最初に、やっぱり、1000万単位のお金を集めないと、苦しいのかなって思うな。難しいね、商売っていうのはね。今お金がなくてもできるね、仕事はいっぱいあるわけじゃん。例えばなんだろうな、在庫持たなくてもいい仕事だからね。それこそその、ま、情報商材とかちょっとうさんくさかったりするけど、そういうのだったりとかね、そう、あとはアフィリエイトだったりとかね、そういうお金のかからない、ね、在庫持たなくても売り上げを上げられるっていうこととかだったら、もっとお金はね、少なくてできるんだろうけど、普通の通販っていう部分に関して言うとね、どうしても資金が必要かなっていうのはちょっとね、思うところではありましたね。だからまあ次ね、次やるときはとかってね、昔考えたことあったけどね。でもなかなかないんだよね。だから商材だよね。いかにコンパクトで、いかに利益率が高くて、ってところだね。っていう商品をちょっと探さないと。コンパクトだとね、送料がやっぱり少なくて済むから。あとは、 在庫持ってもね、置き場所がね、そんな困んないっていうね、ところ。で、やっぱり利益率は高くないと、ちょっとやっていくのが辛いので。っていう感じかな。あと腐らないやつね。とかとか。なんかそういう商材が一個あれば、一点突破でいい気がするんだよね。そのなんか、そのロングテールの法則みたいなさ、そのいっぱい商品持って、ね。その1000個、1万個持って、で、それでね、売れる商品があればね、いいし、年に1個しか売れない商品があってもいいし、つってね、そんなね、ロングテールの法則みたいなのあったりするけど、そういう売り方じゃなくて、もう一点突破。本当なんか1個の商品を売っていくみたい。で、それの1個セット、2個セット、3個セットみたいな、そんな感じで売っていくみたいな。まあそういうスタイルでね、やっていくのが、まあ一番いいんじゃないかなとはね、思ったりはするんだけどね。って思ったのが10年前ね。その仕事を辞めた時は、そういうね、商材があればなみたいなのも思ったことありましたけど。まあそんな、ね。まあこんな話をね、長々としてもちょっとあれなんで。ね、この辺で終わりにしたいと思いますけどもね。まあなんかね、頑張んなきゃね。今のままじゃ、どうにもなんないからね。だから、もう一回、ちょっと、頑張りたいね、私もね。仕事の部分はね。これからまだ、ね、まだ40だからさ。まだって表現もあれだけど。ね、今定年65とかでしょ。で、俺たちが、じじいになる頃には多分ね、定年70とかなるわけじゃない。あと30年あんね、仕事。まあ、20歳から働いたと思ったらね、まだ20年ぐらいのもんですよ、働き始めてね。でも、それ以上に働くんだよ。あと30年働くの。そう考えたら、やっぱ今だよね。今しっかり、なんか仕事をね、ちゃんと選ばなくちゃいけないよね。このまま、アルバイト的なね、働き方で、食ってはいけるけど、息はしていけるけど、人間らしい生活ができんのっていうと、文化的な生活できんのっていうと、そうではないと思うから、ちょっと頑張ってね、今年、ね、今年の抱負はスタートライン立つだから、就職なりね、なんなりして、まぁ、ちょっと今よりも、収入をね、得られるように、ちょっと頑張っていきたいなと。ね。さすがにちょっと今の収入きついからね。ギリギリだから。それはね、ちょっと改善しないといけないなと思うし。あとは、ね、婚活とかするにあたってもね、今の収入だったりとか、今の仕事内容、なかなか言えんからさ。だからね、そういう点も含めて転職活動、就職活動はね、しっかりしないといけないなっていうね、風に思っておりますと。まあ、そんな感じでした。以上でね、本日のね、第640回のスペシャルウィークはね、終わりということですね。まあ、そんなんで今日はね、釣りの話ね、がもうスペシャルウィーク、まあ、前半戦とで後半戦は謎のね、私昔ね起業してた頃の話というその2本立てでねお送りしましたけど、なんだかんだ30分くらい喋ってたの長いなね、あそこから長いな、まあ、そんな感じでした。じゃあ今日ねこの辺で終わりましょうというところでね、来週は3月の29日の月曜日、またね、22時からね、ちょっと雑談という名の前説を30分ぐらいした後でね、本編放送をねしていきたいと思いますんで、よかったらね生放送もね聞いていただけたらと思います。まあなんかね、まあ正直なところこういうなんか起業した話とかね言うといろんなことをねまあ言われんじゃないかなーって思うんだけどさ、ね、見通しが甘いとかさ、 見通し甘くたってね、その事業計画書上はね、いけるって思ってたしね。で、ね、国の方も、じゃあ融資しましょうってなってるわけだからさ。まあね、って感じではあるんだけどさ。まあ、若かったってのもあるかな。でも若くなかったら多分できなかったのよね。今だったらね、だって、やろうっていう風にならないからさ。まあ若い頃にできてよかったなと思うんでね。まあもう一回、やる時があればね、ちょっと失敗しないようにね、頑張りたいなと思いますけどもね。まあなかなか、どうでしょう。ところだね。まあちょっと、くすぶってるところはあるんでね。タイミング合えば、なんかやりたいなとは思ってますけどもね。まあそんな感じ。まあ何でもね、巡り合わせだからね、こういうのはね。なんか、昨日まで全くやるつもりなかったけど、みたいな。明日になったら急にね、なんか巡り合わせでやることになっちゃったとかね。そんなあるからね。まあそういうのも、まあ、考えて、やっていきたいなと思います。じゃあそんな感じでね、最後もよくわかんない話になってしまいましたがね、たまにはいいでしょうというところで、じゃあ以上でね、今日は終わりにしようかと思います。今日もね、これ2時間半ぐらい今日やってますか。ね、少し長めにね、やらせていただきましたけども、スペシャルウィークということでね、まあ、よかったんじゃないでしょうか。そんな感じでね、今日も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週ですね、お会いいたしましょう。さようなら。